テペの千葉東京遠征後半でございます。引き続き銀座浅草原宿上野ボラボラをしていきます。
はい、かも
大輔さんに車で成田空港から東京まで送っていただきまして、
う
ん、
ありがとうございました。
はい、今、はい、成田空港の位置を改めて Google マップで確認してみますと、
はい、
これ意外なことにあの房総半島のもう付け根にも行かないぐらいの場所に成田空港ってあるんですね。
わからんもんやね、ほんま本当に。
なんか僕空港って言ったら海の近くにあるもんだとばかり思ってたんですけど、こんななんか山中というか国際空港って珍しい、こんなとこにあるのって。
まあよほどこの地べたが良かったのか、まあしかしこれものすごい揉めてたもんね。
そうそうそう、
設置の時にもうなんでここまで揉めるかというぐらい。
今でも空港内に家が一軒あるとか聞きましたけどね。結局それ見ることできなかったんですけど、
なんかね、とにかく丘陵地帯みたいな感じや ね、この、まあ、地図見てるとね、
こんなところに作ったんやっていうのが意外でしたね。
東京のほぼ、まあ、東というか、
そうですね、
ね、もうちょっと北か南にずれてるか
思いました。いや僕ね、房総半島のとこ探してたんですけど、どこにもなかったんで、ね、
まあ、不勉強というか我々もほとんどもうやっぱり関東のこと分かってへんな
という感じがしました。いや、ほんまにね、まあ、この機会に
改めまして
成田空港の場所だけ分かっただけでも、
ね、また忘れるかもしれんけど、まあ、まあ多分忘れんでしょうね。
はい、そうですね。
こういうようなまあ概念入れときましょう、頭の中に。
はい、で成田空港からですね、
はい、
まあ、ずっと西に高速道路乗り継ぎまして、
うん、
東京にやってきまして、
うん、なるほど、はい、
で、まあ、先ほどちょっと申しましたけど、
うんうん、
その車がカーシェアリングの車やったんで、
うん、まあ面白いね、まあ、
返却しないとダメなんです
ね。まあ、それはまあそうです、はい、仮車ですからね。
でね、新中野っていうところがございまして、あの地図で言いますとですね、ちょっとあの鉄道の地図が僕ちょうど分かりやすいかなと思って、
う
ん、
あ、ありがとう、
東京メトロのホームページに、
はいはい、
東京メトロ地下鉄の地図が路線図が載ってまして、
綺麗な地図ですね。
はい、ここのですね、あの左の方に新宿ってあるでしょ。
あ、ありますあります、はい、
新宿のちょっと左の方行ったら中野坂上っていう、
そうですね、ほん
ま、あの東京ってね、あの坂がつく地名が多くて、
やっぱり武蔵野っていう、やっぱりそういう野原っていうか、
そうですね、赤坂とかね、
まあそうですね、
あとは、あの原宿の竹下通りとかね、
うん、
あれは坂書いてないけどね、
なんかいや坂ってありそうですよね、
はい、まあ、その中野坂上からさらにちょっと西行ったところに、
うんうん、
新中野っていう、う
ん、
これがですね丸の内線という地下鉄になるんですけど、まあ、まあこの赤のラインがなんとなくですけど、こうちょっと環状とか通ってそうな感じのする、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、あのちょっと古いタイプの地下鉄なんかも分からないね。
ですかね、うん、なんか一番古いのがね、銀座線とかいうことを聞きましたけど、あ、まあ、丸の内線の新中野の近くに、うん、あの車を返却いたしまして、
はい、ここでカーシェアリング終わったわけですね。
あのマンションのね、
うん、
1階にその駐車場があって、そこにちゃんと書いてるんですよ、カーシェアリングの看板が立ってまして、今、まあ、そこにやっぱね、大輔さんが上手に車庫入れされましたね。
あ、もう慣れて
るんじゃない？あの狭いところに、うん、僕やったら何回もハンドルを切って切って全身更新しないと入れなかったんですけども、一発で、
あ、すごい、
まあ、さすが江戸っ子はすごいなと、慣れてはるなと思いましたね。
鉄道のね、まあ、運転というかそんなことも含めてうまいんでしょうね。
そうですね、でそのですね、中野で車を返しまして、でここからですね、僕らは地下鉄移動になるわけですよね。
まあまあ、これが一番初心者としては楽やろね。
そうです。でしかもですね、地下鉄の1日乗り放題チケットっていうのが各駅の券売機で売ってまして、
うん、
はいはい、それがね、なんと600円で乗り放題で、初乗りがね、170円ぐらいです、東京メトロは。
まあまあ、まあ、大阪に比べて安いですよね、はい。
で、もちろん距離が伸びるごとに値段が上がっていくんですけど、まあ170円初乗りやったらね、もう数回乗ったら
すぐに
600円はいきますんで。
これはもう値打ちですね、600円。
はい、私と大輔さん、それぞれ600円ずつ払いまして、新中野駅で1日乗り放題乗車券を買いまして。
買って。
はい。で、本日はですね、1月9日になりますが、
うん、
1日、メトロで東京見学と、
まあ、あのボラボラと地球でもただ大輔さんには、大輔さん知ってはるとこばっかりやるからね、
本当
ね、
あの方は何でも、東京の方は 何でも知ってる感じが、まあ、それでもやっぱり知らんこともあってね、
まあ、そらそうやね、
まあ、僕みたいなその観光客が行くようなとこはやっぱりあの方行ってないみたいで、
あ、帰って、まあね、こちらでもそうですもんね、
そうです、
有名なとこ、割と長いこと行ってないとかね、
そういうことですね、まあ、僕らで言ったらまさに USJ がね、
あ、まあ、これ、
あの、ほんまに
ネックがね。
僕10年以上行ってないと思いますけど、
うん。僕は2回ほど行ったんですけどね。
けどそんなに最近ではないですよね、文雄君行った
の。まあもちろんもうできたぐらいの時ですよ。
そうでしょ、今みたいな外国人がいっぱいとか、あの売り上げが伸びたとかね。
うん、そうなもん、ま
あ、そんなことはないですよね。
もうだからまあもう知らんのと同じぐらいだと思いますよ。
はい。
うん、
で、そのですね、新中野駅から、うん、まあ地下鉄に乗りまして、はいはい、まあ今から移動するわけなんですけど、はい、僕この地下鉄がびっくりしましてですね、うん、あ、まあ、まずこの、
違いましたか、大阪とは。
この線の多さにまずびっくりしまして。
うん、まあそうですね。
で、さらにですね、うん、地下鉄の他にも、
2倍ぐらいありますね。
はい。ね、JR もあるし、うん、まあまあ、ね、あと各私鉄がありますし、うん、で、千葉行くやつもありますし、うん、もちろん埼玉とかね、うん、もう横浜とかいろいろ行くって電車があります。うん、まあその中で、うん、まあこの、やっぱり各その会社ごとにある路線図を見た方が分かりやすいですね。うん、これがもう全部になると、もうそれはこの真っ白い紙がですね、もういろんな赤とか黄色とかいろんな線でもう占領されてしまいますから。
そうですね。
で、あと、まあ驚きましたのが、うん、地下鉄の人の多さもそうなんですけど、うんうんうん、あの駅のですね、うんうん、地下鉄のホームに、うん、まあ、大阪でもたまに人が多い時とかは、うんうん、その特別の駅員さんとかがね、あー、はいはいはい、あのホームに立って、はいはい、まあ、例えばちょっと高いところに、例えば初詣の時とかね、あの40センチぐらいの台に乗って、はいはい、まあ、警察の方が何かするとかね、はいはい、もしくは駅員の方がこう指示するとかっていうのがあるでしょ、うんうんうんうん、あれがね、うん、もう東京の場合常にです。
なるほど、
ね、あまりにもやっぱ人が多すぎるんでしょうね。ね、
ほ
う
ほ
う
ほ
う。いや、さらにびっくりしたのが、はい、丸の内線だったと思いますけど、うんうん、
はい、
ホームドアがね、うん、比較的設置されてますね。
うん、なるほど、
あの大阪でも最近、うん、あのどこやらあの天王寺とかね、難波とか設置されつつありますけど。
確か新西橋もあったんちゃうかな。
ですかね、あれがですね、まあ、東京は大阪よりも進んでる感じがしましたね。
そうでした
か。ホームにドアがあって、はい、まあ、あの飛び込みの方とかがおらんようにするという目的があると思いますけどね。
そうですね、はい、
まあ、そんなですね、大阪とは規模の違う、うん、まあ、乗客もかなり多いですね、うんうん、丸の内線に乗りまして、ま
あ、何でも2倍と考えてたらいいでしょうね。
2倍俺以上ですか。2倍以上ある
の、まあ、もうあるね、うん、人口から言ったらちょっと2倍弱強ですからね、
うん、そうやな、うん、それぐらいすごいゴミゴミしてる街でしたね、
うんうんうん、
で新中野からですね、まず赤坂見附まで、うん、
ああなるほど、
丸の内線まで、
これもよく聞く名前ですよね。
これですよ、これ
江戸時代の名前でしょうね、見附っていうのはね、
はいはい、赤坂見附まで行きまして、うんうん、でここからですね、うん、同じ駅が銀座線にもございますので、
はい、
あの銀座線がね、この黄色の線です。
まあ、なんと、大体色ですか。
まあ、やっぱ大阪市地下鉄と一緒で、うん、あの、大阪市地下鉄、御堂筋線赤。
あですね。
東京の場合はですね、はい、赤は丸の内線、はい、今まで乗ってた電車で、はい、で、今度はですね、うん、黄色の銀座線に乗り換えまして、うんうんうん、で、ここからですね、うん、ずっと、あの、新橋、銀座を越えて、
はい、なるほど、はい。
三越前にやってきました。はいはい、ここですね。
日本橋の近くですよね。
あ、そうそう。あの、はい、向こうではね、日本橋っていうみたいなんですけど、日本橋、ね、はい、日本橋駅のすぐ、うん、先行ったところに三越前という、
はい、
まあ、この三越前っていう言い方もね、うん、ちょっと、あの、大阪の僕にとってはちょっと変な言い方、なんとか前って、うん、まあ、あ、そうか、四天王寺夕日が丘前ってあるな。
うんうん、ありますよ。
谷町線
に、うん。あります、あります。
あ、まあ、そういう意味ではまあ、あり得るんか。
うんうん、まあ、個人の百貨店の名前が出てくるもんね。
そうなんですよ。
大丸前ってあんまり聞いたことないからね。
阪急前とかね。
うん、うん。やっぱここらはまあ、三越さんの老舗ぶりやろね。
三越の本店がございますからね、うんうん、この三越。
この像が前に立ってまして、僕前歩いたことありますけども。
そうなんですか、はい。大きい百貨店ですよ。はい、
そうですね。
で、まあ、ちょっとね、あの、心斎橋の大丸と似てるのが、うんうんうん、多分あの、なんかもともと違うビルやったんかな、わからんけど、うん、真ん中に、うん、あの、空中廊下が、この三越にもあるんですよ。
そういや、そうかもわかりませんね、
は
い、うん。
で、三越前駅で降りまして、うんうん、まずはですね、はい、まあ、ちょっと、あの、千葉から東京ってやっぱり結構遠いんですよ。車でもね、うん、あの、まあ、渋滞とかもあって、1時間半ぐらいかかったんかな。
まあ、首都高とかね、渋滞で有名なとこあります
よね。成田からね、もうあの、有名なあの、東洋ゴムでした、トヨタやかな、あの、看板とか見たりとか。
上に浮いてるやつね。
そうそう、そうなんです。あ、これどっかで見たことある学校やな、とかっていうのを、あと、東京タワーとかね。
あ、あります。
あとは、あの、スカイツリーですか。
スカイツリーもあります。
まあ、国会議事堂ですよ、とか。
まあまあまあ、
あの、最高裁判所がすごかった。あの建物は、あの、ちょっと気持ち悪い。ああ巨大建物みたいな、ま
あ
ま
あ、ああいう建物って気持ちいいもんじゃないわね、
は
い、
そんな、うん、まあ、皆さんがご存知のような、あの誰もが
上から見下ろせるような感じで、ね、
必ず一度は聞いたことのあるようなですね、はいはいはい、 有名箇所をこう見ながらずっと成田から東京までやっていきました、うん、まあそれが1時間半ぐらいかかって、うんうんうん、もうね時間が12時半か1時ぐらいになってましたんで、はいはいはいうん、まずはこの三越前で降りて、
なるほど、はい、
僕は実はですね今回の東京ボラボラで、うん、食いたいもんが、まあ、珍しいですね、僕あんまり食にはねそんなこだわらないんですけど、実はとある方から、うんうん、まあ、東京にうまい天丼屋があるでということを、またあの天丼って、丼もって結構関東が、
ね、まあそうかもしれない、
主流じゃないですか。うん、やっぱりこう、早食べれてね、
うん、
エネルギーになる、まあね。そういうことですね。うん、で、三越前の、うん、あの、駅の近くに、天丼屋があると。
あ、そう、それは。
金子半之助という。
うん、あんまり聞いたこと
ない。いや、それもちろん、文雄君は絶対知らないと思いますけど、うん、まあ、この店、なんで僕がですね、その、うん、とある方から聞いたかというと、うん、あの、私はこの大阪の千日を本局からちょっと行ったところに、うん、今話題のショッピングモールがあるじゃないですか。はははエキスポシティね。
はい、そうですね。はい。
で、あそこのエキスポシティにどうもここの支店が来てるらしいんですよ。天丼屋さんが。
あんま一遍行ってこなあかんねん、はい、行ってませんね。
で、まあ、そこに行った方に、うん、僕は聞いて、まあ、東京行くならちょっと食べてきたらっていうことで、で大輔さんに言ったら、うん、大輔さんはあ、それは僕も知りませんでしたわと、
これはね、
でもわーとは言わなかったですけど、知らなかったと言ったんで、今歩いてこの金子半之助という天丼屋さんに、
あ、そうですか、妙な名前の
向かってる、多分あの、
ね、
創業者のお名前やと思いますけど、その今言いましたあの三越本店の横を通って、まあ、今なんか展覧会がやってんねんなということもで特別展やってまして、まあ行こうかなと思ったらもうね 2,3 日後には終了の特別展で、まあちょっとさすがに今行ってもあんま話題にできへんなということで、その展覧会を見るのをやめましてですね、三越の立派なビルを横目に見まして、まあ東京の街、まあオフィス街で、あとショッピング街なんですよ、この銀座のあたりっていうのはね、
まあ、ちょっとまあ静かなとこですよね、
そうですそうです、
東京の辺ね、日本橋から、
まあ、閑静な場所といいますか、あのちょっと高級店が集まるような、ね、
まあ、そうですね、
セレブ街ですよね、
まあ、お江戸53次の出発点ですわね、あ、
そうなんですか、
お江戸日本橋
ということはあれですね、はい、あの日本橋の橋見てきたらよかったですね、
あ、見てきたよ、
ね、
高速の下に
そう
あったでしょ、この前通った時見えたじゃないですか、ちらっと
親柱がなんか、ね、うん、分かってる、いや、あれ俺が運転してた、うん、あの時は、ね、俺があの人
こう運転してた、あったなと思って一瞬やったけど、
まあ、そんなですね、あの三越前ずっと通りましたら、うんうん、あのちょっと商店街の裏手の方にですね、うんうん、まあ、立派なお店がございまして、まあ、そこの金子半之助という創業者のお名前だと思います。
別にせっこむことないんやけども、
はい、
呼んでるうちになんかせっこみましたね、はい、
30人ぐらい並んでましたかね、でやっぱりこう30分ぐらい僕ら多分並んだんですよね、まあ、体が冷えるということで、あの店の前に、たまにお茶やったと思うんですけど、あったかいお茶、まあ僕は飲みませんでしたけど、あの、ただね、お客さん、
ね、
お客さんがね、うん、やっぱり観光客だらけでしたね。
あ、そう、まあ、
僕みたいに大阪来てる人はそんなにいなかったですけど、やっぱり東京近郊から来られた方、もしくは外国人の方がたくさん並んでおられて、
そうですか、そうですか、
まあ有名店らしいですね。
まあ、そうですか、まあね、噂やけども、はい、割と関東の人で並ぶん平気やとかいうことを聞きますわね。
ああ、
無双会な。
というかね、関東の人というよりも、うん、もしかしたらまあ、その関東っていうのが東京のことかもわからないんですけど、うんうんうん、まあ、実際ね、僕、3日間東京、千葉いましたけど、うんうんうん、やっぱり人口が多いんで、うん、まあ、電車にしろ、うんうん、まあ、何にしろ必ず、まず電車座れません。ほとんど座ります、はい。もちろん座れる時もありますけど、うん、だから電車で立つのも、多分ね、ここに10年住んでたら苦にならなくなりますね。まあ、
当たり前ってことでしょう、ね。
そういうことで、それを苦にしてたら、おそらくこの東京あたりでは住めないと思います。
まあそれは慣れるんでしょう。
はい。で、それと同じごとく、多分店も並ぶんでしょうね。人口が多いから。
ね、
あのスターバックスとかもね、ほんまに人多すぎて、
はいはい、
上野駅前のスターバックスなんでね。
入ればへんか。
無理です。
そうですか。
無理です。はいはい、まあまあ、それは開店直後やったらね、
まあ、
行けますけど、
まあ、ここは粘るからね、みんなね。
あの、1時とか2時とかね、あの、昼時ですよ。うん、まあ、お昼間食べ終わってからもうすごい、人なぐらいなんで、まあおそらく、文雄君の今言ったことは、そういうことが背景にあるんじゃないでしょうかね。
まあちょっとそうかもわかりませんね。
はい。はい、で、ここのね、うん、あの、天丼屋さん面白かったのが、1階が調理場なんですよ。調理場プラス、言うたらカウンター席で、まあ餃子の王将みたいなもんですわ。まあ、
見ながら調理を、
そういうことです。
飯食えるところ、
ね。そういうことです。そこがね、
それも面白いね、
8人ぐらい座れるんですよ。てか8人しか座れないんですよ。
まあ逆にそういうことやね。
でね、2階に階段で上がると、うん、2階にまた10席ぐらい あるんですよ。ただね、8席と10席なんで、うん、それはこの東京の大阪の 2. 何倍の人口に比べたらちょっと足らないんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、ま
あ、しかもその有名店ということですからね。
そういうことです、うん、で、僕らもですね、まあ、大輔さんと私テペ2人で行ったんですけど、はいはいはい、相席やったんですよ、でね、相席の仕方が面白くて、うんうんうん、普通まあ、こう、二人で行ったらね、
はい、
対面で食べるじゃないですか、テーブル挟んで。
まあ、そのように思いますな。う
ん、ただですね、ここは、まあ、店があまりにも狭すぎるのと、席が少ないんで、はいはいはい、横並びで食べるんですよ。
まあ、
そうした方が、お客さんがその、まあ、一組が出やすいんですよね。
ああ、なるほど。
要するに、向かい合って食べると、奥の人出れなくなっちゃうんです。
立ってもらわなあかんもね。
そういうこと。
飛行機でもそういうこと
あるん
です
よ、ね。そうそうそうそう。だから、まあ、それを見越して、そういう席順にしてるんですけど、やっぱ中にはね、それがちょっと理解できへんお客さんもおって、まあ、向こうの言葉で、うん、なんだ、これ、こんな並び方か、とか、ちょっと一言パッと言うたりして。
まあまあね、一言言
う
はる人
も。そしたら、まあ、慣れてる店員さんでしょうね。あ、すいません、って言って、まあ、いろいろこう、うまいことこう、いなして、貼りました。まあ、
それが店員さんのね、
はい、
店の店員さんの、まあ、
そうそう、上手
な腕ですよね。
そういうことですよね。でね、僕らの前に座って貼った方が外国人の方で、
まあ、
見たところ、ちょっと中国感じというか、まあ、僕らと同じようなそう感じがして、ただ喋ってるのが英語だったんで、
う
ん、まあ、大輔さん曰くもしかしたら香港人かもしれませんね、うん、とおっしゃってまして、
ね、まあ、はい、なるほど。
で、男性の方がやっぱり女性男性やったんで、
一、うん、
人ずつね、まあ、カップルやと思いますけど、うん、女性の方はね、まあ、僕らより先来てたんで、当然商品先来るでしょ。
うん、そうです、
ね。だからまあ丼そんなに多くなかったんですけど、男性の方がね、うん、もうでっかい丼にもう並々つ、はい、
そういうサイズがあるんですね。
多分ね、大やと思うんですよね。
大中小があるかな。
で、あ、まあ美味しそうにそのご飯の上に乗った天ぷらもちょっとこう濃いめのタレがかかってまして、
まあ、
ちょっと関東中ね独特なちょっとなんていうか黒色のタレっていうんですか、
ね。天ぷらの上からもちょっと黒いです
よね。そう、衣が多かったんですね。あとね、でそれを美味しそうに食べてはったんですけど。うん、そしたら途中でね、うん、まあ、ずっとお箸で食べてはったんですけど、まあ、なんか使いにくそうな感じが僕はしてた、
う
ん、そしたらね、うん、スプーンくださいって言って、
うん、
でスプーンで食べてはったんですけど、うん、まあ、量が多かったんでしょうね、よう見たらね、結構残してはりました。
いや、そうですか。
で、なんや、量が多かったんか、それとも味が悪かったんか、ちょっと不安になったんですよ、僕もね。
なるほどね。
やっぱこう、よう言われて、有名店にうまいものはないとかね。
まあまあ、まあ、そう言いましたわ
な。なんで、僕もちょっと不安になって、まあ、けど、せっかくここまで来たんやから、俺もやっぱり大盛り頼もうかなということで、大盛り頼んだんですよ。で、来ました。
あ、そうですか。
うまかったです。
多かったほんで。
めっちゃ多かったです。
ああ、そうですか。
普通大盛りってね、ちょっとこう、ケチなとこやったら、あんま入れへんじゃないですか。いや、ご飯もね。
そうそう。
ほんも全然大盛りちゃうやんけと。天ぷらもね、普通やんけと思うときあるんですけど、ここのね、金子半之助はね、ほんまにいっぱい入ってまして。
やっぱりまあ値段もそれ取ってるわけですよね。
いや、あのね、大盛りも普通も値段一緒やったような気がするんですけどね。
ご飯だけ多いんかな。
かもしれない。まあ、タレがちょっとかかってるとかね。
まあ、言うてみたらただみたいなもんやからね、
うん、ただね、ほんまに多くて、
うん、
僕よく食うんですけど、うん、それでも結構残しそうななるぐらい、それはただやっぱり僕の目の前のあの人が残しとったからな、うん、いや俺はちょっと残すのは嫌やっていうかっこ悪いっていうのがあって、もちろん全部いただきましたけど、で面白かったんが、
う
ん、まあ、ここの店の名物でしょうね、
うん、
ごぼうをね、漬物にしたやつを、うん、
あ
の500円ぐらいで売っとるんですよ。で、こんなん誰が買うねんと思ったらね、結構周りの人いっぱい買ってまして、あ、うまいんかなと、
うんうん、
あ、家族、まあ、俺もつぐみとかに持って帰ったろうかなと思ったんやけど、やめました。
なるほど。
はい。
まあ、あの時々ね、あのごぼうの漬物ってありますよね。
そうそうそう。あれ、まあ、あれ美味しかったよ。あのね、実際にね、うんうんうん、このお店行ったら、
うんうん、
そのテーブルの上に壺が2つ置いてるんですよ。
ね、ようありますね、壺ね、
はい。で、1つの壺には、大根のちょっとべったら漬けみたいなのが入ってるんですよね。
じゃ赤い色のね。
いや、赤くないですよ。白です、
白。あ、白やった
です、はい。で、もう1個に、うん、さっき言いましたごぼうの漬物があって、まあどれもちょっと酸っぱみのある味で、
これはまあただで取れるわけ
ですね。そうですそうです、あの脂っこい天丼にはよく合いましたね。
うん、
ま
あ
ただ持ち帰りとして、
うん、
なんかね、あの天かすも売ってましたね。
なるほど。
天かすが安かったです。まあまあそんなにあのそんな金かからん。
関西まで持って帰ってもね。
そうそうそうなんです。それはやめまして。
うん、
でまあ結構美味しいお店やったんですけど、
良かったです。ほんまにね、長いこと並んでマジの出されてね。
そうそうそう。
しかも量が多かったらもうどうしようか思うけど、うん。
まあこの金子半之助はうまいです。
まあ食べられんことな
かった。皆さん安心して行ってほしいなと。
そうですか。
まあ、運いい人は1階のカウンターで食べます。僕らもできたらカウンターで食べたかったんですけど、まあ、ね、それは残念な。ただね、外からカウンターの様子見えるんで、
なるほど、
ちゃんとこう観光客向けに、うん、その調理場もガラス張りしてますんで、外からも見ることはできますね。
なるほど。
で、ちょっとビール飲んだんで、はいはい、おしっこはしたくなったんですよね。はい、トイレあるんですかって言ったら、うん、外の入り口から入るトイレなんですよね。まあ、お店の横にすぐトイレがあって、はいはい、こんな狭い店やからトイレもさぞかに狭いやろうなと、うん、まあ、思いまして入ると、うんうんうんうん、トイレが意外と広くてね。で、なんでこんなトイレ広いんかなと思って、うん、こう見上げたんですよ、天井を、うんうんうん。そしたらね、うん、ギザギザの天井なんですよ。要するに階段の下のスペースをトイレにしてるんですよ。そう、だからおしっこしとってもコンコンコンコンってハイヒールの音とかが、
ちょっと元町高架下みたいですね。
そうそうそうそう、電車の音じゃないんですけどね。これは人の歩く音なんですけど、
なかなか情緒があっていいじゃないですか。
はい、なかなか僕はこの店は好みですね。だから、まあ、ゲスポシティの店も一回行ってみてもいいかなと思いましたね。まあまあ、
チャンスがあったらね、はい、まあ、他にもいろいろこうたくさん来てるらしいですから。
そうですね、
はい
はい、まあ、そういうですね、ちょっと東京らしいと言いますか、観光客らしいですね。
まあ、天丼中もなんとなしい向こうらしいですよね。
そうそうそう。
天ぷらやっぱりどうしても向こうも。
まあ、上手に揚げてましたわ。
あ、そうです
か。ほんま上手に揚げてましたわ。
わかったわかった。それはもう何よりです。
で、お腹がいっぱいになりまして、はい、さあ次は観光屋ということで行きましたのが、はい、まあ、皆さんご存知、浅草でございまして。
あ、ね、
ま
あ、これはもう、
虎さんで有名ですよね。
虎さん、まあ、さんが有名です。高橋さん、
ね。あ、そうそうそう、雷門の提灯ね、松下電器のですね、名が売ってありますけどね。なんか京都のどっかの方が、
高橋さんというね、多分提灯
作らはって、
僕取材行ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
山梨
ですね。赤い提灯の裏回ったら、ちゃんと住所と年月日書いて書いてますわ。
そうですか。あれね、本当苦労して作ってありますよ。
あ、そうなんですか。それはあんだけでかい提灯ですからね。あれ非実際にやっぱりつくんでしょうかね。
いや、どう、その辺は内容すみませんけどね。多分つけてあるんちゃいますか。
で、三越前からですね、また銀座線乗りまして。まあ、神田末広町上野と越えましたら、
大きく名前ですね、
終点が浅草になるんですよね。で、ここで降りまして、まあ、今からちょっと歩いて
大提灯のあるとこですよね。
そうです、浅草寺まで行くわけでございますが、まあ、この浅草駅というのがですね、それは人多いですわ。
あ、なるほど。
もうすぐ、もうほとんど観光客、
まあ、世界の観光客が来てはるという噂はありますね。
そうです、うん、で僕今回ですね、うんうん、以前ちょっと話したかもしれないですが、うんうん、ジンバルっていう揺れ防止の機械を新しく買って、うん、はい
は
い
は
い、
カメラのね、
そうです、で GoPro っていう小さいカメラをそれにつけて、でずっと街を、まあ、撮影するっていうのを一つのテーマにしてたんで、うん、
はいはい、
まあ、ここでも当然ですね、はい、浅草駅電車降りてからカメラのスイッチ入れて、うんうんうん、まあ、ずっと浅草寺まで映像を撮ってたんですけど、うん、もう面白いですね、その映像を見てたら、うん、
あ、なるほど、
こんなに、うん、人いっぱいおったんやっていうのが、まあ、自分の目でも見て感じれたんですけど、アクションカメラ GoPro の独特の広角レンズやと、それがリアル、現実よりもリアルに感じれるっていうのが新鮮でしたね。
結構その広角レンズでね、はい、これが人が多いなと感じるっていうことはかなり人が多いことですよね。もう普通の目で見てるときが多いな思っても広角で撮るとね、薄くなるんですよね。
あ、なるほどね。
たくさんの範囲が入るからね。
そうそう。
広角でやっとことはもうかなりそれはね、込み込みですよ。
込み込み。でね、うん、まあ時間帯にもよるんですけど、うんうん、僕らはご飯の後に行ったんですけど、うんうん、はい、もう僕ね、実は今回浅草3回行ったんですよ。
あ、そうですか。
今回これも含めて、
ね、すごい粘りました
ね。そうそう。で、まあ言うたら朝昼晩ぐらいのその順番でこう行って、うん、でやっぱ一番人多いね、夜やね。
あ、夜が多い、
ね。夜がめちゃくちゃ多くて、
混雑するんやろな、そういうとね。
まあ夜というか5時、うん、4時ぐらいかな。
なるほど。まあ昼から夜に移る、
そうそう、
移行帯やな。
浅草のその観光を終えて帰る人も多いし、うんうん、今から浅草行く人も多いんで、はい、この駅のですね、うんうん、その階段がもうすごい人になるわけ、うん、まさに人の洪水というか、あ、まあ、人の川みたいな、うん、頭が川みたいな感じになるわけなんですけど、
う
ん、はい、で地上を出ましたらですね、うんうんうん、 人力車の方が、うん、まあ、あれも風物詩になってるんですけど。
あの人らもどこ行ってもやはりもんな。
います、います。うん、で、あの、まあ、そんなにしつこくないんですけど、うん、ちょっと目があったら、どうですかって言って、うん、まあ、そんな気持ち悪くないぐらいの、あの、その勧誘をしてくるわけなんですよね。
大阪でもそんな気持ち悪く人はないですけど、
ね。そう、そういうことなんです。
まあ、よく頑張って
はる。で、まあ、あの、弾いてはる人が、うん、まあまあイケメンというか、ね、あのただね、女性もいるんですよ。
ああね、僕も同じ人見たことあります
よ。はい、うんうん。まあそんな気持ち悪い人はいないような気がしましたね。
まあ、要は教育に行き届いてるんやろね。
そうそうそう。
あの会社自身
も、ね。エビス屋さんかな、そんな名前。
大体その名前多いですね、どこ行ってもね、
うんうん。で、そのですね、人力車の方の横をずっと通りますと、うんうんうん、今度あの交番が出てきました。まああの交番も有名な交番やと思いますけど。
テレビなんかよく出てるとか映画でも出てくる交番なんでしょうね。
そうそうそう。で、多分撮影する人が多いんでしょうね。カメラに×のマークがついてて、まあ、別に撮られたくないからそうしてるんじゃないと思うんですけど、交番の中の警察官みんなマスクしてましたね。 あれただ単に
こう、まあ、風でしょ、
風っていうか、うん、なんかこう乾燥したくないとか、う
ん、そんな秘密がある交番にも思えないしね。
そういうただあの、うん、だから交番のねすぐ横が、うん、さっき言いました提灯のある雷門なんですけど、まあそこの、あそこが一番人口密度高いんですよ。うんうんうん、あの雷門の前で、うん、もうみんな立ち止まって記念撮影するから、あそこに人がもうドゥドゥドゥドゥ溜まるんですよ。
家族もね、後ろにやっぱあの大きな提灯が入っとったらね。
そうそうそう。
あ、やっぱり浅草やな
ぁ。まあ、あそこで写真撮らんと、うん、ね、東京来た感じはしないかもしれないですね。
まあ、かもありませんね。要は大阪の通天閣みたいなんで、ね。
あ、そう、そんな感じですね。
あれが入っとると、ああ、大阪行ってきたやなぁ、みたいな感じやわね。
そうそう。で、うん、僕はまあ別にそんなにあの記念撮影にはこだわってないんですけど、まあ、大輔さんがやっぱりね、あの、せっかくなんでっていうことで、1枚撮ってくれて、はい、で、そこからですね、また GoPro を僕は右手にこう構えながら、2人でずっと、あの、雷門の下をこう、ダーッと通って、そして、あの、商店街っていうんですかね、あの、浅草寺の参道にあります、あの、お店をずっとこう見ながら歩いてたわけなんですけど、あの、大輔さん自身が、あの、ホテルで働いてはって、
そうですか。
で、イタリア人の方の、あの、観光案内とかをされてるらしい。
イタリアは ね堪能なんですよね。
そうですね。あの方、あの、イタリアの通訳師も。
通訳までね、
やってるぐらいやってますから。
あの、
去年僕がサイクルモード行った時の、あの、RDR の動画の翻訳は、あの、大輔さんが、あの、されてますんで、また皆さん、あの、YouTube の JOB のチャンネル見てほしいんですけど。
気持ちのいい人ですよね。
で、あの方によると、あの、外人の喜ぶのは、あの、なんて言ったかな、ね、うん、猫、招き猫が好きですね、って。
あ、面白い
ね、まあ、何個かね、外国人、特にイタリア人が喜ぶものをあの方、大輔さん知ってて、そのうちの一つが招き猫で、で、もう一個はね、刀って言ってましたね。
あ、なるほど、
刀。
わかるわかるわかる。
で、この刀を買う人がいるんですよって言って、な数万円する、まあ、もちろん模造刀ですよ。ただね、長さ1メーターぐらいあるんですよ。
あ、すごいですね。で
これ空港で引っかからんのかなっていうのがちょっと。
まあ、なんか市内なんで竹でしょうね。いや、
まあ竹なんですけ
ど。でもね。
ただ、あれ、その、預けの大変やで。あ、まあ、ちょっと、仮に買ったとしてもイタリアまで持っていくも、まあ大変。まあそれは持っていくことはあんまみんな考えんから。うん、
まあそれでもやっぱり、その、ガイドさんが大変やろね。それ通すのかね。
そうなんですよね。
そういうこと考えると、ね、買い物もちょっと考えんやけども。
他にはね、
イタリアの人で割とちゃって。
そうそうそうそう。
パラパラいう感じやからね。
まあラテンの血が騒ぐというかね。
バババーと変わりますよね。
まあ一生に一回かもしれませんしね。
まあそれはそうですよね。
着物がね、
はいはい、
人気がある
って言ってました
ね。晴れ着が。
スベニールの着物いうんかね。そうです。帯とかあんなん
で。で、まあ外国人が多分買うからでしょうね。あの、マネキンがね、はい、外人でした。
ああ、そうやったんですか、はい。最近ちょっと珍しいですよね。
そうなんですか。
まあ、大体日本人のマネキンになりました
よ。まあ、だからやっぱり外国人が買うから、
そうそう、
外国人が来たらこんな雰囲気になるよということなんでしょうね、多分、ね。
かもしれんね。やっぱり誰でも嬉しいわね。
そうですね。
まあ、我々も旅行行った時、日本人がね、のマネキンやったら、まあ、おもろいわな。
そうです。で、その浅草寺の手前に広場がございまして、まあ、そこにですね、いっぱい、夜店が出てました。
あ、夜店が出
ました。屋台ですね。
屋
台が出てまして、あの、焼きそば、たこ焼き。なんかね、大阪焼きっていうのが、まあって、なんか、お好み焼きみたいな感じで、で、面白かったのがね、はいはい、あの、もんじゃ焼きをスティックに刺して、なんか、焼くみたいな。あ、もんじゃってちょっとこうドロッとしたやつやったはずなんですけど、それがね、あの、うまい棒じゃないですけど、
はいはいはい、
なんかそんな感じで串に
串カツになってたんですね。
刺さってて、あれはどうやって作ってるんだろうなと、まあ思いましたけど、当然僕は、あの、お金は出してませんけど、でそんな中ですね、
はい、
その、まあ、大阪の神社とかの 屋台行ったらよくある、うん、あのリンゴ飴って知ってますか？
ありますドーッと真っ赤でもう口の中真っ赤になる
やつ。そうそうそう、あの飴の周りを砂糖でコーティングして、でそれ串に刺して食べるやつですけど、
真っ赤ですよねあれね、う
ん、あれがね、うん、あの僕あんま聞いたことないんですけど、うん、あのあんず飴とかなんかそんな言い方で向こうでは売られてて、で赤だけじゃなくて、
なるほどなるほど、
黄色とか、はい、オレンジとか青とかね、
あ青があるんですか、
もういろんな色の、うん、そのまあ、言うたらリンゴ飴みたいな感じ、リンゴ飴よりちょっと小さいからあんずが、
ね、あんずやから小さいでしょ
うね、そうですね、あんず、うん、串刺しあんずに多分、うんうん、あの蜜かなんかをコーティングしてるんかなっていうのがあって、まあ、それがバカ売れしましたね。
あそう、まあ、関西では大体まあ工業区みたいなリンゴにね、はい、
そうそうそうそう、
ちょっと小さめのリンゴでなんか台風でも落ちたようなリンゴで、
そうですね、
それに刺してるのが多い、
まあ、だからあの辺りがやっぱ関西関東の文化の違いかなと、
うん、これねあんずちが出てきたんがね、
そうそうそう、
長野県思い出しますよね、
そうそうですね、あそんな
ん
ありましたっけ、
うん、
あんずの名産地、
うん、あの辺りね割とちょっと東京から上上がっていくときに、
はいはいはいはい、
あのまあ中部山岳地帯とかあの辺で東京パッと持っていけますもんね、
でその屋台街を抜けますと、
は
あ
は
あ、今度はあのおみくじの売り場が出てきまして、
なるほど、
うん、であのなんか例のあの何ですか、矢かなんかをこう収めるとことか、
はいはいはい、
古くなったお守りを収めるとことかがあって、はいはいはい、でその向かいにはですね、
うん、
あの線香の先に火つけて、
はい、
でそれをねどっかポイって放り込んで煙をこう頭にかけるっていう、頭とかまあ
そんなありましたか、
よくないところにね、例えば顔が悪かったら顔にかけて、歯が痛かったら歯にこう煙をかけてっていう、
ね、
まあ、どこでもありそうなとこなんですけど、
線香のね、
そうそう、
煙をかけるってみんなおばあちゃんとかやってはります
ね、そういうことで、ただね、あの今回行って面白かった、ちょっといつもと違うところは、
浅草寺や、
普段ね、まあ、大輔さん曰く、うん、あの煙が出るそのね、あの線香をこう放り投げるごっつい亀みたいなのがあるんですけど、
そうですね、
あれ
放り投げる瞬間これで刺すんです
けど、ね、そうそうそう、うん、あれはね参道の真ん中にあるんですって、ね、で確かにその部分は、うん、あの台の部分だけちょっと黒くなってましたわ、
うん、
ただ今回その1月9日行った時は、うんうんうん、まあまりにも多分観光客が多かったから、その通路を広くするために
ちょっと移動したんです
か、横にパッと移動してましたね、
危なかったよね、
あんなことがあるんですね、
うん、それはやっぱりこれ雪崩を打って溶けるとかね、
うんうんうんうん、
そんなことがあったら大変やから、
そうですね、
のけはったんちゃいますか、
でパッと横見ましたらですね、あっっていう声がですよ、
うんうん、
スカイツリーが向こうの方に見えまして
はいはい、はい、
でまあちょっと異世界ですよね。
まあまあそうです
。浅草寺。
上立っとるとね。
はい。で、あと中見世。
そうそうそう。
で、その線香。
うん。
で、スカイツリーっていう。
まあ、いわゆるチビタのね、
そうです。
串カツタイプの塔ですもん。やっ
ぱあんだけその600何メーターになると、
うん、
ちょっと嘘みたいに見えるんですよね。
ね、
こう、あの、あれが空にこう、うん、そびえてると。
うん。上に浮いてるみたいに見えるんかも
ね。なんかね、CG みたいに見えるんですよ。
なるほど。
で、ちょっと僕、試しに、うん、その、スカイツリーをバックに大体な写真撮ってもらったんですよ。うん、で、ちょっと、あの戦争にも入れながらね、
ほうほうほう、
そしたらね、うん、確かに嘘みたいな、
うん、
人間のこの理解力を超えるような、
うん、
おもろい写真が出来上がりましたね、
浮遊してるみたいな感じかも
な、ね、うん、なんか宇宙船スターウォーズみたいなね、
ないから分かりませんけど
感じがいたしまして、まあ、あの建物やっぱりスカイツリーはまあ面白いなと、
あそれはまあね、うん、やっぱりいや何もんっておもろいところに
今回行けませんでしたっけね、
はいはいはい、
スカイツリーの方は残念ながらね、
うん、なるほど、
で、まあ、浅草寺であそこまたね大きな、うん、あの階段があって、うん、まあ、その階段ずっと登っていきますと、うん、お賽銭を入れる場所があってね、
巨大なもんでしょ
うね、あれがね、あの多分幅10メーターぐらいあるんですけど、うん、まあ、そこに白いシーツかなんかを敷いて、うん、でみんなお金ペリンペリンペリン
で、うん、まあ、掘る感じ
やね、遠くから投げる人も、
う
ん、でね一人ね、うん、ものすごい投げるのうまい兄ちゃんがおって、あ、ようそんなとこから投げるなっていう五円玉やったと思いますけど、
銭形平次みたいな人ですね、
ああそんな感じ、なんか犯人なんかピシャーってやったりね、
うん、なるほど、
でまあ中にはそのもしかしたらその銭を、うん、間違えてこうね、こう入らんかった銭があるじゃないですか、うん、
落ちは
したね、でそういうのを、うん、まあ、拾うちょっと踏み置くみたいなやつがおるんでしょうね、まあ、そういう やつがおらんようにかわからんけど、うん、その賽銭入れの左右には、
はいはい、
警官みたいな人が一人ずつ、まあ、いわゆる立正台みたいなところに立って、
なんとすごいですね、
じろーっとこっちをこう、
なんかもう第二次世界大戦中みたいですね、立正台
言うと、ね、そうですね、俺の GoPro をこうじっと見ながらね、こいつなんか撮っとるなっていうのを見ながら、
賽銭、まあ、取っとらへんからしゃあないな、
そういうことです。 です。修理のしようがない。干渉してはりましたわ。
なるほど、そうでした。
まあ、そんな浅草ボラボラも、はい、まあ、もうそろそろ終わるんですけど、浅草のあの、浅草寺の周りって、もういろんな歴史的な、
みたいですね。
あの、なんていうか、こう、あの、史跡があって、まあ、その中で僕は面白かったのが、東京一古い橋っていうのが、
あったんですか。
その浅草寺のすぐ横の公園にあって、これが古い橋なんかと。
なるほど。
まあ、まあ、そんな別に大した橋ではないんですけど、ほぼ小さい橋ですよ。なんかあの、日本庭園のなんか小さい川にかかるような橋なんですけど、あ、これが東京一古い。
まあまあね、あの、歴史的なもんはやっぱり、東京は大したことないね、はっきり言うてね。
あの、浅草寺は東京現存する一番古い寺らしいんですけど、まあそれも、まあ大阪京都に比べたら、まあ大したことないかなと。まあまあ、規模はでかいですけど、
ね。まあそうですね。
規模はでかいですけど、
ね。まあまあやっぱり、新都市っていう感じはね。
そういうこと
します。それはいいとこもあるんですけども。まあ、あの、四十七士の墓とかね、あんな行っても、こんなんかというようなね。
そうですね。
まあ、あの、別に、けなしてるわけじゃないけど、はい、そんなとこはあります。まあ、それはお互いにね、いろいろ歴史があるなしということでしょうか。
そうそう。で、近くのね、まあ、商店街にもちょっと、あの、案内してくれて、まあ、そこの商店街の入り口に、まあ、有名な、あの、何でしたあれこれメロンパンが、
ああそうですか、向こうで、ま、メロンパンの有名店がそこにあるわけですね、
売ってまして、そこも人が並んでてね、でいくらするんですかって言ったら、1個200円です、
なるほど、
まあ高いですな、
まあちょっとそれ、ね、
やっぱ東京なんでね、
まあやっぱりブランド品でしょ、
3つやと500円ですと、そうですか、だから3つ買った方が得ですって、
まあそ
ら
そう、まあ、
言われてね、ま
あ、金は容器出ていくわね、
そう、はい、ただ俺ら2人しかおらんし、さっき天丼食ったばっかりやから、
まあ、それはいらんで
しょ、しかも僕大盛りでしょ、
なるほど、
まあ、それはいらんって、バッと言いまして、
まあ、その、というようなことでもないけど、そんな
に。メロンパンの前は通り過ぎまして、で、しばらく行きますとですね、大阪の、あの、天王寺のあたりに、とか、難波のあたりによくあるんですけど、大衆演劇場がですね、ここにもございまして、あの、ものすごく顔を白く塗りたくった、
まあ
ね、ちょっとあの、江戸時代っぽい、ね、そうそう、ことをやってはる方で、はいはい、面白かったのがね、まあ、やっぱりファンの方が、まあ、そういう人たちのためにって言って、ファンクラブがこう、自費でね、上りを作ったりするんですけど、
上りですよ、あれね。
そうそう。で、その中ね、まあ、どこどこファンクラブよりって書いてるんですけど、それがね、なんか、何話っていうのがあったりとかね、なんかね、滋賀っていうのがあったんで、もしかしたら関西ゆかりの役者さんが、浅草で出てはるんかもしれないですね。
役者さんの名前もまだ、まあね、あれ、三之助さん家とか書いてあったり、江戸の映画書いてあったりして、
そう。
独特の字でね。
そうで、あの、花がいっぱい、肩のパチンコの心臓回転みたいな花がずらーっと並んでてね。でね、ものすごいいっぱいじいさんばあさんがね、もうあの、公演終了間近に、やっぱり出待ちしてて、
いやそれはね、あの人らの熱狂ぶりっていうんですか、
はい、
まあ失礼やけどそんなええもんかいなと思うぐらいね、まあ役者さんの演技はうまいんやと思うけど慣れてへんとね、あれもね、
そうそう、
どこで叫んでわからないところもあるわけですよね、
まあ、あれもやっぱりこうちゃんとした
小さいとこからね、
そうそう、決まりがあるみたいな、その文楽と一緒ですよね、
そこに入っていくともう、はい、たまらんぐらいの魅力なんでしょうね。
そうです。
あれは好きですね。
で、大塚さんちょっと待ちましょうか。出待ちしましょうか。って言って待っとったんですけど。
出てきはるの待ってた。
3時半ぐらいに公演が終わったんですけど、やっぱりなんかアンコールとかあってね。
あ、そうでしょうね。
全然出てこないんで。
なるほど。
まあ別にまあ僕ら、そんなに好きやないし。
まあ、お金をね、懐に差し込んだりね。
そう。
なんかいろんな行事がありますわ。
だからやめまして。
あ、そうですか。
まあそのままですね、今度は、あの、また浅草駅に戻りまして。
はい。
で今度はね、
はい、
あの秋葉原行きましょうかと
地下鉄で
いうことになりまして、
は
い、
まあ、これも一つ逃せんとかでしょうね、
そういうことです、
秋葉原っていうのはね、う
ん、ただね銀座線のメトロに地下鉄には、秋葉原って駅はないんですよ、皆さん注意してくださいね、
はいはい、まあね、
ふみおくんに、まあ、この際なんでちょっと教えておきます、
あ、お気にありがとう、
はい、末広町です、
はいはい、末広町で降りるんですね、
これですね、
あ、わかりました、
あの上野の次に上野広小路っていうのがございまして、はい、広小路でその次は末広町なんですけど、
はい、
まあ、ここで降りましてしばらく歩きますと、
なるほど、
あの JR の秋葉原の駅のあたりに着きまして、まあ、ここが、まあ、日本のオタク文化のメッカの。
まあ、でんでんタウンみたいなもんですね。
大阪に、日本橋言ったらね。まあ、ただ日本橋、まあ、残念なんですけど、規模はもう、もう秋葉原の100分の1ぐらいですよね。あの、味はね、日本橋の方が僕好きなんですけど、やっぱりこう、規模としてはね、東京に負けてる感じはしましたね。
ビルの高さといいね、商品の量といい。
山田電機。
まあまあね、群馬県の山田電機ですね。
あと、ヨドバシカメラ。で、あと、ソフマップ。まあまあ、大阪 阪でもよく聞く大きな大手、ね、まあ、残念ながら上信はございませんでした。
あ、なるほどね。まあ、あの上信さんってやっぱりローカルになってしまいまし
た
ね。
そういうことですよね。で、まあ、ここの清平町でもいろんな面白いスポットを紹介してくれたんですけど、まあ、ここで僕は印象に残ったのが、あの大輔さんって飛行機が好きなんですよ。あ、
みたいですね。なんかスポットしてはるって、ね、
はい、そうそう、成田空港の前のね。成田の
ね、見るところをね。
で、まあ、ここの秋葉原でもやっぱりこう、うん、飛行機関連の模型の店に、あ、まあ、僕を連れて行ってくれまして。
あ、よかったね、それはね。
まあ、この店がマニアックでしたね。でね、あの、まあ、何がマニアックかと言いますと、もちろん有名どころの飛行機の模型いっぱい売ってるんですけど、なんとその中にね、エーデルワイス航空の飛行機があって、まあ、フミオ君も覚えてるかもしれないですが、スイスのね、もう言うてももうローカル線
独特の花のマークでね、
そうそう、エーデルワイスです、うん、あのアルプス三大メーカーの一つ、
エーデルワイスという歌があります、
ね、そうです、あのホテルの名前もよくスイスにエーデルワイスっていうホテルあるんですけど、
まあ、あの洋食の菓子でもね、うう、で有名なエーデルワイスっていうのがあります、ね、
エーデルワイスもうエアーの飛行機を置いてるのは、うん、
国内便の飛行機でしょ、
そうそう、スイス国内のね、
わかるわかる、
で、まあ、これやったら俺はもうちょっと、うん、あのタタイヤをさ、タタイヤちゃんはあのあれや、何やったっけ、あのイエティ航空か、
ああ、
あのネパ、ネパールのあるんですよ、そんなんがね、で探そうと思ったんですけど、うん、ちょっと探しきれませんでしたね。
なるほど、あるかもわかりませんね。
そうそうそう、多分ある、
まあ、多分そこまでマニアックならね、
おそらくあると思
います、ね、まあ、まあイエティの方がひょっとしたら有名でないかもしれんけどね。
いや、イエティは誰も知らんやろ、
うん、まあまあね、エドワイスは乗ったことある人もいると思います
が、エドワイス確かね、去年で創業20周年かなんか、うん、で、あの僕去年もスイス行ってたんですけど、はいはいはい、そしたらあのあれクラニシャイディックと、
はいはい、
あとラウターブルネンと、インターラーケンの間に、あの飛行場があるんですよね。
あ、小さい飛行場でしたね。
いや、かなりでかいです。
あれ僕も見ましたね。
で、あの古墳みたいなのはその中に武器積んでるんですけど、まあ、そういう場所があって、そこに、ね、
電車の横に見えますよね。
そうそう、エーデルワイス航空 の、まあ、その創業何十周年を記念して、
ね、
気球がね、久美男君知らんわ、去年、うん、俺去年やから2015年の話やから、
あ、
そうそう、そう、そう、そう、それをずっと僕見てたのはちょっと思い出しましたですが、この、 あの模型会社面白いなという、うん、ビルの 5階かなんかにあり、うん、いや模型会社です、あの僕があの東京で見たね、
うん、
なかなか楽しい、
うん、
まあ、秋葉原ボラボラで、あとはね、あのテレビゲームで、あの昔ファミコンとかね、
はいはい、
もっと前はあの、うん、なんかいろいろあったんですけど、うん、まあ、そのですね、昔のテレビゲーム、ビデオゲームのソフトなんかを集めた、うん、そういうサブカル の、うん、あのビルなんかもございまして、
今売ってないやつですね。
そうですね。で、もちろんあの中古やから、あの、うん、お金も出したら買えるんですけど、うん、まあまあ A2 段してました ね、
うん、でしょうね。
やっぱりこう長いこと置いといて、かなりこうプレミアがついた感じがいたしましたね。
整備もできてるんやと思いますよね。
あ、だからまあ多分感動品というか、うん、多分遊べる、うん、あのファミコンとかにさせたら遊べるカセットやと思います
わ、うんうん、まあ、そんな規模は小さいけど、まあ、もちろん、うん、あの大阪にもありますけどね、規模がだいぶ違うと思いますよ、
ね、うん、そうです、あのやっぱり秋葉原の場合はね、あの、うん、ビル全体がなんかそういう、うん、あの内容のね、うん、店やったり、まあ、大阪やったらビルのほんま一室がね、
なるほど、
小さく細々やってるとか多分あると思うんですけどね。
あのレイヤーさんの店もいっぱいあるわけでしょ、あの辺にも
多分あったと思いますね。
まあ、そちらもその大好きな好みじゃないから、
うん、いや、ただね、街歩いとったら、うん、もう至る所で、うん、コスプレイヤーさんの格好した、うん、もしくはあのメイドキッズさんの、メイドの格好した女の人がこうチラシで来てください来てくださいって、かなりあっちはかなり積極的でしたね。浅草の人力車よりもかなり積極的に、
あ
の秋葉原は来ましてですね、まあ、僕らもちょっと行こうかなと思ったんですが、いやいやいや、あかんが、この後は俺らはあの表参道に行くんやっていうことで、で末広町からですね、また銀座線に乗りまして、今度
は
あの表参道駅っていうね、
これはあるやけ、駅があるんですね。
これね、赤坂見附の次に青山一丁、あ、外苑前か、赤坂見附の次や。
そうです。
で、その次にね、これ表参道っていう。あ、
なるほど、なるほど。これ、舞台にも出てくるところで有名なところですね。
そうです、そうです。あの、まあ、ここも、まあ、東京のこう、セレブが集まるところで有名なんですけど。
僕もちょっとだけ行って行ったことあります。
明治神宮とかがね、
はいはい、
近くにありまして、はい、明治神宮に、あの、行ける、かなり巨大な、あの、車道と歩道がある場所なんで。
明治神宮へ行く参道やから、から表参道で言うんでしょうね。
あ、そういえばそういうことですかね。
いや、
ちゃいますか。多分そうちゃうかな。
うんね、
裏参道とは言わへん
かな。まあ、裏にもあるんかわからんけども、
はい、
明治神宮へ行く一番中心の参道で表参道というような気もしますね。
そうですね。
うん、
多分そうやと思います
わ。なるほどね。
ちょっとね、上り坂になっている部分がありまして、で、まあ、この表参道。
有名なアパートとかなんかね。
そう、ね。あと、あの、なんか、有名なこうビルがね、うん、いっぱいあったりするところなんですが、まあ、ここはちょっと歩きまして、
うん、
で、JR 原宿駅の近くに、 やってきまして、
なるほど、そこはちょっと歩いて行ったわけですね。
そうです。で、はい、ここは大輔さんは僕にね、竹下通りを見てくださいと。
これも昔僕の、仕事をしてた時っていうか、まあ、今も仕事してますけども、はい、よく取材に何回か行ってます。
あの踊る人がおったんでしょ。
そうです。
竹の子族っていうのがおったらしいんですけど、ね、まあ、もちろん今はね、
白い格好でね、
そうそうそう、
踊りまくってもらって踊る宗教みたいな、
ツイストみたいなね、
そうです、
エルビス・プレスリーみたいなことやってたから、
俺はその
リアルタイムでは知らんけどな、うんうん、まあ、その竹下通り、あの JR 原宿駅出たとこすぐにですね、うんうんうんうん、あの入り口がございますんで、はい、ここからずっとちょっと下り坂になってるんですけど、あの竹下通りをずっと、これも坂ですね。で、あの狭い道なんですけど、さっきの浅草みたいな感じで左右に商店街がこうずらっと並ぶところ でここの名物は何やと思いますかと、もう一個分かったんですよ。クレープです。
ああ、クレープね、そうでしたね。
クレープ屋がね、やたら多かったんですよ。
そうでしたね。
で見たらすぐ分かったんですよ。もう一個あるんですよ。
あ、そう、
はい、クレープ屋なんかあるんですかって言ったら、餃子って言ってましたね。
ああ、餃子ですか。
餃子のうまい店が
宇都宮みたいですね。
うん、そうそう、竹下通りにはいっぱいあるということをおっしゃってましたね。
まあ、東京もいろいろありまんな。
はい。ただね、ここのね、あの竹下通りは今までのその浅草とか、
うん、
あの三越とか、
うん、
末広と違って、うん、おしゃれな女の子が多いですね。
あ、そうです
か。可愛い女の子が、
で
女子高生みたいなやつも多いですし、まあ、やっぱりここで服買うっていうのがなんか一つのステータスになってるみたいな感じはしましたね。
なるほどね。
まあ、秋葉原はね、もう気持ち悪い人しかいませんでした。
うん、まあそれは
いい気持ち悪いって言ったらあかんな。俺も言っとったからな。
まあ、いやいや、もうやっぱ秋葉原僕はその竹下より好きですね、向こうは。
いや、竹下の方がおもろいで。
うん、いや、そうかな。
あの、
うん、
いや、面白いっていうのはその見た目が面白いところ。あの秋葉原は、まあまあ、あの実際に店に行ったら面白いわ。竹下は別に何もいかんでもずっと見とったら、
うん、私はあれでも竹の子族がおったとこやからね。竹の子族でどっから来たんやったらね、群馬県とかね、栃木県から来てたし多かったですよ。
いいですね。
結構、まあ、いわゆる東京という田舎から出てきてね、
はいはいはい、
まあ、週に1回か月に1回ここ来て思い切り踊って帰るというね、
うんうんうん、
そんなのが多かった。今もっと、まあ、
不明が踊らんかったんか。
わしはね、見てるだけやったね。
そう
よ、ちょっと、
まあ、踊ったらよかったのにな。
仕事したね。
な、どっから来てんやったら、滋賀から来た
よ、
高島だぜ、
言
って
。イエーイ言うたりしてね、チキラーやないけどね。
で、このね、竹下通りから今度は また歩きましてですね、うん、まず、もう目と鼻の先なんですけど、
うんうん、
銀座線の終点、あの、北の終点が浅草。
あ、そうか。
で、南の終点は渋谷になるんですよね。うん、
あ、渋谷もね。
はい。
ああ、例の、いや、あいつがおるとこですね。
そうそう、あの、八甲に、は
い
は
い、いるがな。
八甲参りをしましてですね。
金田森さんとね。
はい。
はい、
え、金田森さん渋谷か？
あ、渋谷って言う
と、あれね、多分ね、浅草、あ、上野ちゃうかな。
上野、あ、上野、
上野公園の、
ものすごい
西郷隆盛さんが、
はいはい。
あの、金玉は多分、
いや、あの、いや、生まれなかったっていうことやから。
まあ、あの、ただ、上野公園の西郷さんの像に金玉ついとったかな。
まあ、ついてるんでしょう。それはまあ、あのスカートの下ちゃいますか。
いや、だから見えへん、
ね。見えません。はいはい。
で、僕は行きましたのは、
あ
の、そう、渋谷のですね、はい、あの、ハチ公の像の前に行きまして、まあそこも、あの、予定のないような人がですね、
うん、
いっぱい溜まっておりまして、
うん、
やっぱりハチ公と一緒に写真を撮りたいんでしょうかね、うん、多くの観光客がカメラを向けて、まあ僕も同じようにですね、
まあ、犬飼いのプリンスやもんね、
そういうことですよね、うん、もうキングオブドッグですよね、まあ、あれはもう完全に ね、
まあそう言われてますね、
はい、僕も写真を撮らせていただきまして、うん、まあ大したことない像やなっていう感じもしましてですね、
まあまあね、
でそのハチ公のですね、うん、像を拝んだ後はですね、うん、まあ今度はもう こちらここイタリア人喜ぶらしいですね、
あ、そう、
渋谷のあのスクランブル交差点、
あれはね、どこの国の人でもあの上から見た像とか、あのなんかこう隙間と隙間の間っていうか、あの間に人がどんなに入ってるかとかね、
そうそう、でね、やっぱりあの外人好きやんやな、うん、俺ずっと見とったら、うん、あのまあ、もう右から左からね、前から後ろからもうたくさんの人がこう来るんですよ、信号が。
オリゴンするみたいな感じやね。
そうそう、青になったらね。
西陣
オリゴンやった。そしたらね、あの、その大量の人の中をかき分けてね、
うん、
背の高い外人が、あの、GoPro をこう右手に持って、嬉しそうにこう、うわーって撮ってましたわ。
もっと上から撮ったらんちゃいますか、それをまた。
かもしれない。
ビルの上からね。
で、俺は、また同じように撮ってるっていうね、ことをやっておりまして、まあ、あの、109ってあの、うん、ファッションビルなんかがこう、向こうの方に見えまして、
まあ、
俺は今、東京渋谷にいんねん、なあということをこう実感しましたね。
田舎っぺ大将みたいなもんですよね。
そういうことですよね。うん、で、ここでちょっと腹が減りましたんで、
うん、
まあ、あの、せっかく東京来たんで、ラーメン食いましょうかと。まあ、先は、あの、天丼食いました。で、今度はラーメンでございます。
これも有名店行ったんですね。
ただのラーメンじゃ面白くないんで、
う
ん、
なるほど、
ちょっと大阪にはないようなラーメン屋ということでチョイスしてくれたのが、一蘭というラーメン屋ですね。
そうですか。
はい。あの、オランダの蘭です。
あ、なるほど。
ワン、ツー、スリーのワンで一蘭。
あ、そうですか、
はい。これ何が面白いかと言いますと、うんうんうん、まあ、あの、味はちょっと豚骨系の、
あ、なるほど。
あの、
九州系か。
東京はね、 豚骨が多い感じがしましたね。豚骨好きなんかなと、みんな。まあ、ラーメンはまあまあ美味しかったんですけど、ただあの店の席の作りが面白くて、まず入り口で食券買うんですよね。で、食券買って、で、席に着いたら、あの普通あの店員さんの顔見えるじゃないですか。
まあ見えるっていうか、まあ見るわな、誰でも。
ここのね、一覧はね、店員の顔を一度も見ることなく、ラーメンを注文できて、で、食べて店出れるんですよ。
それ売り物、それ売り物なん
ですか？してますね。で、どういうことかというと、もちろん、入り口はさっき言いましたけど、まず食券買うでしょ？お金入れてね。
まあ、これ自動販売ですよね。
そういうことです。で、その食券持って席に着いたら、その席の前に、その店員さんがこう通る通路があるんですけど、その通路と席の間に、のれんがかかってるんですよ。
なるほど。
だから向こう見えないんですよ。
顔隠し。
そうです。で、のれんと席の間にちょっとだけこうスペースがあるんで、で、そこに食券を置いて、ボタンを押したら、店員さんが来て、
なるほど。
で、まあ、ラーメンの何しますとか。
声は聞こえるわけ
ですね。声、もちろん声、手も見えます。ただ、まあ、男女の違いぐらいですね、わかんのは。あとは顔見えないです。
ああ、そうですか。で、別にあの、文楽の人形使うみたいに、前にこう、たらーと、のれみたいなもんかけてるわけではない
ん
です
ね。それだと面白いんですけどね。
それおもろいな。
そうせんと、あの、店の天井から、すだれみたいなやつが、こう、ぶら下がってますね。
なるほど。ちょっと、キョンシーみたいですね。
そうです。で、一人で来たお客さんでも、まあ、安心してって言ったら変やけど、あの、隣を気にすることなく食べれるように、まあ、そういう配慮でしょうね。
あ、そう？
あの、席と席の間に、折りたたみの壁があるんですよ。で、一人で来た人は、その左右の壁を自分でこう広げて。
なんか刑務所の面会みたいな、ね。
そうそう。で、あの、顔の横は壁なんですよ。
変わってるな
ぁ。で、僕らは二人。
そこまでプライバシーを。
そう、僕らは二人なんで、はい、まあ、大塚さんと僕は横並びで座ったんですけど、真ん中の壁は取り除いたけど、
まあ、まあ
ね、まあ、左右はね、
ありますわ、ね。
あるからバーってやってね。そしたら、ちょうど俺の横に女の子が一人で食べに来て、やっぱりその子は、その、自分の横はこう、広げてましたわ。
そうですか。はぁ。いやいや、なんかこうね、最近入るの、なんか、鏡付きの車みたいな。なんかさ、越見室のような。
まあ、一人焼肉とかいうの聞いたことあるんですけど、まあ、一人ラーメンですね、まあ、ですここはね。
わかりました。はい、まあ、いろいろと東京は進歩しております。
いや、ほんま面白かったですね。
なかなか、わけのわからんとこがありましたね。ね、ラーメンも一人で食べたいっていうのかな。まあ、そうかもしれない。
いや、というか、店員さんの顔をね、
それね、
一度も見ないっていうのが僕は面白かった。ただね、まあ、やっぱり僕はね、まだそこのシステムに慣れてないんでしょうね。あの、食券機買うときに、間違えてね、あの、なんかね、替え玉、向こう替え玉ってのがあるんですよ。
替え玉って何ですか？増量ですか？
そう、要するに、まあ、スープ残ってて、まだ麺食べたいときあるでしょ？
まあ、昔ありましたね。
そうそうそう。
もう今はもうスープも僕ちょっと舐めきれません。
だからまあ、おかわりみたいなもんですわ。
なるほど。
ラーメンの麺を、おかわりを替え玉って言うんですよ。なんかあれ、九州から始まったらしいとか、僕聞いたことありますけど、まあその替え玉システムがここの一覧にもございまして、ただ僕は間違えて、替え玉と普通のラーメンのセットの券を買ってしまったんですよ。
それあと食べなかもね、替え玉を。
で、俺は替え玉食べへんかもしれんっていうことで、ちょっと返金してくださいって。
交換返金お願いした。
で、ただここ、店員さんの顔見れへんし、俺大丈夫かなと思って、すいません、ちょっと券、ラーメン間違えて買うてもうたんですけどって言ったら、はいって普通に出てきましたね。で、可愛い女の子が出てきて、
ああ、
ないない、普通に顔見えんねやと思って。
その時やっぱ前だよね、しといたらよかったですね、キョンシーの。トントントンと。
そこまでしたら、まあ、ここは一流の店だと思いますけど、まあ、一覧ならぬ一流の店ですよね。
一本ばか抜けて入ってね、
ぴょんぴょんぴょ
んぴょん。
あ、それなんか高重さんみたいですね。
言ってたらね。いやいや、まあ、遊んだらかん。
そうですね。
大事なお客、高重さんのお客さんですか、うちは。
そういうことでございまして。
うちが、じゃあ、まあ、ラーメン、まあ、はいはい。
で、ラーメンいただきまして、はいはい、で、大輔さんとは別れて。
あ、ここでもう、
別れたんですね。そうです。で、あの、1月9日の1日目、東京ボラボラ終了いたしまして、
はいはい、
で、この次の日は、先ほど前半でお話ししました、千葉市美術館の初期浮世絵展を見に行ったと。
なるほど。
2月28日までやってますんで。
おー、皆さん。泊まりはどうなしました、あんた。
でね、泊まりはね、この銀座線、メトロ銀座線の、この上野ですよ。泣く子も黙る上野でございます。
なんとな。
この上野にございます、
例の、
あの、絹屋旅館っていう、あの、ビルの、あの、旅館屋さんがあるんですけどね。
いいですね。名前がいいですね。
で、そこのですね、5階に、
油屋とか木綿屋とか絹屋言うたら、有名なとこばっかりですね。
そこの5階にですね、
はいはい、
カプセルホテルがございまして、で、このカプセルが安いんですよ。
およかった。
まあ、僕、あの、楽天トラベルを仲介にして、
仲介かよ。
はい、インターネットで申し込んだんですけど、2日で5000円。
はい、あ、そうですか。
破格ですよ、
これ破格ですか。
東京で2日で5000円。
その辺、相場
したら。だから1泊2500円ですよ。
うん、
まあまあ、ね、もちろん、カプセルですからね、
うん。
カプセル考えたらそんな安くないかもしれないですけど。
相場わからん。はい。
まあ非常にリーズナブルな旅館で、
まあ、
でここで、2泊3日かな。
なるほど。
させてもらいまして。
2泊ともそのカプセル入っとった
んです、ね。そうそうそう、そういうことです。そういうことです。まあもうほとんど寝に帰るだけやったんで。
まあ、そんでよろしい。
まあ特にホテルがどうやったっていうのは、まあ風呂が面白かったね。
そうそう。風呂はそのカプセルの中に当然ないよね。
どんなホテルやね。
昔のね。
風呂はね、
あの
2階に確か風呂があったと思うんですけど、どちらか2階にカプセルやったかな、5階に風呂やったかちょっと忘れましたけど、まあまあ、風呂はエレベーター、はい、このエレベーターがまた古かってね、
あゆっくり行くんです、ね、
かなりアンティークエレベーターでございまして、ボタンを押しても、そのボタンに電源がつかないんですよね。だから、で、扉閉まるでしょ、
うん、
一体俺は今何階に行ってるやつか分からなくなるんですよ。で、まあ、無事ですね、お風呂場に到着しましたらですね、まあ、一応共同浴場なんですけど、ただですね、洗い場が2つしかないんですよ。
殻が2つあるわけですね。
そういうことです。で、あと、お風呂もね、
はい、
二人入ったらぎゅうぎゅう詰めぐらいの。
気持ち悪いな、お風呂の入る。二人で入るんちゅうもな。
で、僕が行ったら、ちょうど外国人の観光客が多いんですよね。
なるほど。
まあ今入るの民泊じゃないですけど、まあちょっとリーズナブルに泊まれるホテルなんで、外国人の方が、まあ特にアジア系の、まあ多分中国人やと思いますけどが多くて、先に兄ちゃんが体洗っとったんですよ。で、僕も横座って、もう体洗ったらもうピッタンピッタンですわ。で、まあ兄ちゃん先に入っとったんで、そしたら風呂入るでしょ。で、俺も体洗い終わったから風呂入るやろ、うん、そしたらもうほんまにぎゅうぎゅうず
いやいや、まあ、それは不思議な体験ですね。気色悪い、はい、
ちょっと気持ち悪かったですけど ね、まあ、もう風呂が広かったら、まあ、もう最高なんですけどね。
まあまあ風呂入らんかってもいいやね。
いやいや風呂入らんわけにはいかんやろ、ね、
ほんまに
そうな、まあ、結構一日歩いてますからね。
お、
はい、で、はいはい、2日目は千葉市美術館の初級浮世絵展ボラボラいたしまして、
なるほど。
で最終の1月10日はですね、うん、まあ、9日初日に大輔さんにいろいろ東京案内してもらったんで、
概念が分かったわね。
そういうことです。だからまあ今回も銀座線使って最終日はですね、
うん、600円かかったんか。
そう、600円買って、で、まあ、もちろん浅草も行きましたし、で秋葉原も行きましたが、まあ、ちょっとせっかくなんで違うとこ行こうかなっていうことで、僕はこの最終日に行きましたのが新橋です、
うん、あ、なるほど。
日本鉄道発祥の地、
汽笛一斉新橋をやって、
そういうことでございます。まあ、新橋駅に降りまして、
うん、
で探しました、
はいはい、
旧新橋ステーション。
ああ、そうか、ちょっと離れてるんか。あれ、
あのね、交番の方に聞くとね、
うん、
この前の道をまっすぐ行って、
うん、
ポルシェのビルが出てきたらその横やって言われてね、
ポルシェの横やな、
ポルシェの横で、僕ポルシェを探してたんですけど、うんうんうん、結構かかりましたね。間違えてるんちゃうかなと思ったんですけど、まあ、無事ですね、
まあまあ、
丸いポルシェのビルに着きまして、なんか1000万ぐらいの車がね、カイエンかなんか、
あ、
の名前の車なんですけど、
ま
あ、それがショールームにバーンと展示されてて、
うんうんうん、
まあ、そのビルの前を通り過ぎると、
うん、
目の前にですね、
うん、
ちょっと昭和初期もしくはまあ明治大正ぐらいのですね、完成な石造りのビルが出てきまして、
はいはいはい、
まあ、おそらくそこのビルが昔の新橋駅の多分ターミナルというか、
まあ、そういう
ことだろうな。駅舎やったわけでしょうね、
はい、意外と小さかったですね。
小さかったです、
うん、あのレールがあったでしょ。
そうそう、でね、1階にね、
うん、
なんかなんか札幌ビール系のレストランで、なんかライオンってなんか、
う
ん、ありません、
あの、
ライオンかな、なんか前誰かに教えてもらったけど、ライオンレストランがあって、うん、でその横を通り過ぎると、
うん、
あの多分そこにホームがあったんでしょうね、うん、さっき文雄君が言ったあの昔の相当レールっていうの、なんか上と下にこう、うん、頭が出てるみたいなレールが2本ありまして、
ね、釘がおもろいな、
面白いですね、あの、うん、枕木と線路を固定してる独特の鉄の、
うん、
あのこう接着部分っていうんですかね、
椅子のね、手すりみたいな感じね、昔の椅子の、
そうですそうです、
うん、猫股というかそんな感じ
で、あの線路と、うん、その設置のする器具の間に多分隙間ができるんでしょうね、うん、
ね、
木をかましてました、
うん、ましたね、
やっぱ金属と金属で、まあ、そこまで成功にできなかったんかな、そのぴったりいくようには
でしょう
か、ね、かなりあの分厚めの木をですね、サイドに挟んで、
うん、
まあ、それであの隙間をなくしてた、もしくは振動を抑えてたんかもしれないですけど ね、
うん、
でその線路のすぐ横に昔のプラットフォームがあって、
うんうん、
まあ、こっからあの先に行くと横浜まで、
うん、
まあ、日本最初の鉄道が出発してんなっていうことが、うん、
あ、
まあ、僕ちょっと触ってきました から、
よかった、
あの線路も触ったし、
よかったよかった、
ホームも触ったし、はいはい、まあ、別に触ったところで何も感じなかったんですけど、
まあまあまあ、それはタッチは大事です、
そういうことです、うん、まあ、動画も撮ってますんで、
なるほど、
あの時間見つけて動画編集してまた YouTube で公開しますので、
はいはい、
皆さん お楽しみに。
なるほど。
まあ、以上をもちましてですね。
ご苦労さんでした。
今回の千葉東京遠征は終了いたします。はい、まあ、
ちょっと東京人の目いう感じやね。
そうですね。まあ、千葉も行きましたしね。
はい、なるほど、よかった。
まあ、これから今年はですね、大阪を越えて、
なるほど、
まあ、日本中、世界中をボラボラしていきますので、皆さん今後楽しみにご期待ください。
はい、はい、はい。
それではこの後は、一週間のお楽しみでございます。
はい、
石原さんからのお便り紹介です。
ただいま、ハーダークルの展望台の一番三角形の頂点に来ております。JOBBB はこれからも皆さんの要望に応えるべく面白い番組作りを作っていきます。皆さんも末永くご愛顧してください。2014年8月20日13時53分バンバテッペです。 JOBBB in スイスバンダーイ。
リサーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになるお便りをご紹介いたします。
はい、
紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバフミオでございます。よろしくお願いいたします。
今週もお便りたくさんいただきました。ありがとうございます。
ほんまにありがとうございます。書き付いておりますよ。
まず安倍さん。
やったー、安倍記者。
安倍さん、はい、ミサ JOBBB、
もう JOBBB のもう看板記者ですよね。顔です。はい、
顔は見えませんが、声だけです
が。見えはいいですが、殴ったら安倍さん怒りますね。
ママザテベさん、こんばんは。
はいはい。
今年の初詣で神様にお願いしたのは世界平和。
ああ、すごいですね。
やっぱりね。
安倍さんとしては当然でしょうね。うん、うち結構平和の好きな人多いです
から
ね。
そうそうそうそう。
まあ私も嫌いないですよ。うん、はい。
我ながら飛んだ土悪人と感心するばかり。人類が数千年かかっても成し遂げられなかったことをたったワンコインで神様に押し付けるとは。
まあ、この辺の安倍さんの独特の笑いっていうんですか。まあ、
そうですね。
すごいセンスです
ね。まあ、ただ安倍さんの偉いのはワンコイン神さんにあげたっていうことですよね。
まあ、あげんと言うてる人もいますからね。
そうそう、僕の目の前にいますからね。
いや、
はいはい。まあ、そういや、俺も東京行って浅草で結局お金あげんかったな、神さん。まあ、3回も行ったのにな。
よかったよかった。まあ、バンバン。
けど俺は世界平和願ってへんからな。
まあ、何も言う
ことない。その場合、願ってないって、その浅草では願ってないからな。
まあ、世界平和ってお前分かってへんやろね。
分かって
へ
んな。
うん、そんでいいんです。はい。
そんなわけで、今年の私のモットーは、ちょい悪。ただし警察のお世話にならない範囲で安倍ですと。
ね、それはちょっと守ってもらうとね。よろしくお願いいたします。はい、
手始めに JOBBB のホームページのやだねボタンを毎週5回ずつは押していこうと思っています。
ありがとうございます。
そんなありましたっけ、やだねボタンって。
やだねっていうのはなんかあれですか、押すとこですか。
僕はいつも
願ってるやつ、
グッドボタン押してくれって言ってるじゃないですか。
なるほど。
その反対のことをやろうかな。まあ、
なるほど、
ちょい悪ですから。
警察には引っかからんと。
確かにね、それ引っかからないですよ。
うん、そんな安倍さんおもろい人やな。はい、
さて、
できれば、ま、反対のボタン押しとくな
る、はいはい、さて、お二人はちょうど1年前にレポートした滋賀県守山市の勝部の火祭りを覚えてますかと。
はい、覚えております。名前勝部の火祭りね。はい、勝部の部屋の部屋でしたかね。
ふっといてなんですが、はい、絶対忘れているでしょう。
なんとなくこう読まれた感じしましたね。
はい、あ、そうか、今そういう時期ですね。
どこでもね、今どんどとか火祭りが
今日上神殿天神社で、
あ、我が京都の中村宮司の、は
い、そうですよ。これすぐ本拠からすぐ歩いてすぐのところやりますよ。歩いて
10分ですね。
僕行きますよ。
多分、まあ、ほんでまたあれやるんですか、レポートするの。
今回はね、うん、ジンバルがありますんで、まあ、揺れのない、
おいやいやいや、
とんど火祭りをお楽しみいただきます。
は
い、
燃やさないにしてくださいよ、あんまり近寄りすぎて。
うん、4万円以上したからな。
GoPro
と合わせたら10万円からな。
大体それはもう解消がないものをすることですよね。はい、
1月の第2、あ、忘れてますか、
勝部。
はい、
勝部覚えてますよ。
覚えてますか。
はいはい、
1月の第2土曜日に行われるこの祭り、約800年前、
はい、
当時の天皇を病気で苦しめた大蛇を退治し、
はい、
火で焼いたことが始まりなのですが。
ああ、そうか、そこまでちょっと覚えてなかったですね、すみません。
これと同じ祭りが同じ滋賀県守山市の距離にしてわずか1キロほどしか離れていない場所で同じ日に行われていたのです。同じ守山でね。
なんかちょっとこれどういうことですかね。
いや、まあね、喧嘩したんかな。
まあそれは当然取り合いね。
あ、出ません、
はい、
実は退治された大蛇は3つに切られ、勝部神社で焼かれたのは胴体の部分。
ああ、そうやったんですか。
はいはい、行方不明になっていますが、尾の部分は瀬田へ。
瀬田、はい、はい、瀬田、はい、はい。
ただ行方不明。
はいはいはい、
まだ見つかってない。
もうちょっと流れたかもしれない、瀬田側からね。
はい、じゃあもう大阪湾か。
ほんまやね。はいはい。
そして頭の部分が焼かれた孤児、
うん、
昔話に習ったのが、今回のレポートで取り上げる守山市の府家地区。
どんな字ですか、名前聞いたことあるなとか。
ここですね、これ。 浮くという。
あ、これね、有名なね、滋賀県のね、はい、難読地名なんです、フケと。浮気とか言ってフケと読むんですよ。
あ、ほんまやん。
これはね、
有名ですよ。安倍さんのタイトルにね、
ええ、
浮気の火祭って僕書いてたから、ちゃうかな、これフケなんや。
そうですよ。
あ、そうか。
はい、これはもう、あの、滋賀県のなんとかテストとかに、もう必ずと言って、僕、こう通ったことありますけどね、
フケ。あ、そうですか。
はいはい。
まあ、それはまあ、森山ですからね。
まあまあまあ、そうですね。
言うたら、琵琶湖の大橋渡ってすぐのところですからね。
あ、まあ、基本的にそうですよね。
大津からね。
はい、はい、はい、そうです。
フケ地区の住吉神社で行われたフケの火祭です。
あ、そうですか。そんなことがあったんや。知らんことばっかりです。
頭と胴体と尾の3つに分かれたということですが、
はい、
魚の切り身みたいですね。
まあまあまあ、まさにちょっとね、
蛇がね、
お魚さん行って、はい、切っとくのあれっていう感じだよね。
そうです。そしたら尻尾が行方不明ですとか言われてね、じゃあ安してやって言ってね。
尻尾がネズミが引いたりして、はい。
魚の切り身なら、お頭部分は身が少ないことになるのですが、
はい、
実際、フケの火祭りで使われる松明、
う
ん、あ、大松明ですね。
あ、そう。
大松明は6本と少ないですと。
あ、あの、カツベよりは。
はい。カツベの火祭りで使われる松明は10本以上と。僕思い出しました。その松明で思い出しました。あの、確かに去年安倍さん、去年かちょっと忘れましたけど、僕動画見させてもらったんちゃうかな。
もちろん動画でしょう。
ですかね。
はいはい。
念のために言うと、まあ、あんまり言うたらボロ出るんでやめときますわ。
ああ、
安倍さんが今ニヤッとしてるかもしれない。その動画撮ってへんでとか言ってね。
まあまあ、お前ら、いやいや、本当
去年の放送聞き直さなあかん
な。気ぃつけなきゃいけません。はいはい。
念のために言うと、はい、勝部神社に比べて、この住吉神社、境内はかなり小さいですと。
ああ、そうか。まあちょっと神社も小さいんですね。
そうですね。しかも、はい、大松明1本、大松明1本あたり5メートルあるので、6本もあると結構な量になりますと。5メーターってすごい。このスタジオよりでかいからな。
はいはいはいはい。
これが一斉に点火されると、境内が火の海になるのではないかと思えるほど、そんなわけで結構迫力のある映像が撮れましたが、ということで、
ガーとか言えますか？
ちょっと見てみましょうか。
もちろん、皆さんすみません、見られませんが。
これ動画ですね。
私、代理見せてもらいます。おお、これは、なんか悪い言い方だけど、テロやん、これ。
ふんどしやん。ふんどしやん。
これ住吉すごいでおい。
ねえ、あ、燃えとる燃えとる先が。
なんかあのトルコのあの事件みたいな大きな火をぶわー火が上がってますけど。
あ、もうだ来るぞ。まあ5本でしたっけ、6本でしたっけ、5本か。
まあ、あれその神社のあれ燃えまへんかの本殿っていうか、ね、拝殿か。
ちょっと待ってください、
ね。安倍さんこまた例のあれルビクスかこれ。
でしょうね。あ、ちょっとなんかメディアプレイヤーの調子がおかしいですね。
あ、
これ写真見てみましょうか。
はいはいはい。
これあの、フケですね。
あ、この、
まあ、ちゃんと振り仮名打ってますね。
やっぱこれ、ウッドカンドウ
ハリオと触れ合いの街。フケ。
はい、ハリオがおるんですよね。
これあの、道沿いにこういう看板があるんですね。
はいはい、そうですね。はい。
あ、ちゃんと韓国語で、
はい、
おそうおせよと、
はい、
よくいらっしゃいました。
滋賀銀行もあります。
はい。で、あと、これ例のあの、お尻の光。あ、来ました来ました。
森山はホタルの街ですから。はい、
別動画です。アングルがちょっと変わってますね。石取りの向こうから撮ってます。うわうわうわ、
いいところまで鮮明に撮るな、あれ、やっぱり。
まあまあまあ、カメラの話はええやんか。この祭りは祭り。大きな松明を、ふんどしの男が、あの、地べたにこう、燃えてる部分をすりつけながら、引いてますね。で、また向こうからまた、2本目の松明が多分来るんでしょうね。あれ、これ短いですね、安倍さん。
子供さんがごつ興奮して。
はい。
すごいですね。
じゃあまた写真行きましょうか。
はいはいはい。
まあこれ森山のホタルの、
ね。やっぱりホタルの産業の街昔はすごかった。
住吉神社の、
はい、
燃える前の松明が飾ってありますね。
大きさ迫力。
確かにこの神社自体はそんなに大きくないですね。
大きくないけど、その。
あ、ちゃんと松明祭りあるやん。ここに書いとるやん、入り口に。
すごいね。
狛江の横に書いとるやん。
はいはい。
ご参拝の、ご参詣の皆様へ。
はいはい。
住吉神社の火祭りは1月8日に実施しましたが、
はい、
社会の移り変わりにより実施が困難となった。
あら、はいはい。
しかし県の無形民族文化財選択の火祭りを何とか維持し、
はい、
後世に伝えることも大切であると確認し、
はい、
平成13年から1月の第2土曜日に実施することにしたと。まあ、だから今までは必ず8日にやってたけどってことやな。
まあ、しにくなったということですよね。
そういうことやな。
サラリーマンの人もあるし。
はい。うわ、これが燃える前の松明。安倍さん、境内に入って撮影してくれました。これ、ほんまに綺麗な写真ですね、このレンズが。
いや、これはやっぱりね、あ、やっぱりすごいカメラですわ。何面もカメラで話して終わり。
パノラマ。 ちょっとパノラマブレてますな。
そうですか。
はい。
僕はこれブレてる思いますね。
いや、多分これ夜中の祭りなんで。
なるほど。
ちょっと日が暮れてきて。
もうね、夕方になって。
そう、松明もちょっとブレてますな。
さすがの安倍さんもちょっとブラして、
ね。で、これが多分松明の火種ですね。火種というか。
そうですね。
松明につける火を燃やす。
藁の。
まあ、よしかなんかやと思いますけど。
大きな束っていうのが山になってますよね。
はい。
このしかし松明の作りといい。
ねえ。これ面白いですね、松明。
すごいですよ。この作り方がね、工芸品ですよね。
側を竹、
はい。
側が竹で。
3本ぐらい竹の背骨が入って、
はい。
その間に雑木のね、はい、
木を。木の枝。
うん。これをその、
縄でぐるぐる巻きに
して。竹ごとに縛って、
はい。
この縛り方が何とも言えん律儀なというんですか。
そうな。
なんかこう、蛇の背中みたいなね。はい、
で、日の丸が刺さってるっていう。
その日の丸がまたよく聞いてますね。
お子様ランチみたいに見えますけどね。あ、で、これで夜になって。
迎えて夜を。
はい。で、これ、まず、種火ですね。種火、多分神さんのこれを、まあ、いわゆる文岡行く奥戸山系のなんかところで、火を焚いて、ね、で、周りの木に水をかけて、炎症を防ぐというね。これ消防団の方でしょうね。
まあそう
ですね。こういう、すごい細かいことやってあるんですね。まあそれは燃えたら偉いことですからね。
まあこの辺でね、燃やしたらもう大事になります。はい、
で、ふんどしの男が、
なんか、水をかぶってるんですかね。
なんか、おまじないかなんかしてるんでしょうね。
あ、
違う違う、これあれや、奥戸さんの場所や。そこで、藁に火をつけて、で、その日を今から多分さっきの、よしかなんかの、とこに、
種火に、
そう、バーってこう放り投げて。
投げ込んで。
ああ。
よう取ってるな
これ。あ、で、自動的にもう松明に移るようになってんねやな。すぐ横に松明があるから。
松明の滝口のところに、
そうそうそうそう。
よしか藁かなんかの山があって、
う
ん、
そうそうそう。
ほっといてもこれが移るようになって。
そうやな。
そういう装置やな。
そういうことやな。
ああ
。で、これもほら、祭り終わった後は、
残骸の。
そう、ちゃんと。これ確かね、
祭りの後
持って帰るんですよ、これ。
そうですか。
この焼けたやつ持って帰って、台所に飾ると、
なるほど。
火事が起きないという。
なるほど。
確か京都の伏見の祭りでね、そんなことを。
まあ、大体そういうことはある
な。じゃあ、安倍さんのお便りちょっと戻ってみましょうか。
はい、いい映像ですね。はい。
ところで話変わって、
はい。
以前 JR 鶴橋駅で、
うん。
改札を抜けるとそこは古本屋だった、というネタを投稿したことがありますが、
はいはい、
まあ、これ有名ですよね。
はいはい、韓国系の方の多いとこやった
んですけどね。そうそうそう。いや、ちょっとそれ覚えてないですけどね。うんうん、今回は守山駅で、
うん、
改札を抜けるとそこはコンビニだった。
あー。
JR 守山駅の西口にあるのですが、
うん、
リスナーさんで興味がおありの方は一度確認してください。
はいはい、
なお IC カード専用出口なので、その際はご注意をと。
なるほど。
まあ、切符やと出られへん改札ということなんで。
なるほど。改札があるんですね。
これですね。これ、ちょっとぼやけてるんですけど、これ多分セブンイレブンですね。これ、
安倍さん。見ても7の字ですね。
はい、安倍さん、わざとこれぼやかしてますね。
なるほど。
あ、これほら。
ああ。
コミの中に改札がある。
もうこんなおもろい改札。
セブンイレブンから駅に行けるっていうね。
セブンイレブン改札ですね。
ね、しかも入り口には何やしたんけど、鬼の、あ、これ、恵方巻きのやつや。今度の節分の宣伝しとんねん、これ。
何等かな。
はい。ほら、ちゃんと恵方巻きのこれ、あるやん。ご自由にお取りくださいの。
これしかし、プライベートの改札があんねやね、一人だけの。
珍しいですね。
これは面白いですね。
あ、確かに IC 専用ですね。
専用とか、
ね、書いてませんやん。駆け込みはおやめくださいって。
なるほど。
こっから駆け込むか、
なるほど。
コンビニから駆け込むか。
はいはい、まあ。
お、改札口ちゃんと書いてますね。コンビニの入り口に。改札口と、ここから改札口ですよと。
セブンイレブンの横に改札口。
あ、違う、これ駅から見た写真やな。駅のホームから、外出るときに、ここ通んねん、改札口。セブンイレブンの入り口通ったら、そしたらここになると。
ああ、そうか。
はい。
不思議やな。
切符ご利用のお客様は2階をご利用ください。
なるほど。1階は IC 専用ですよと。
はい、そういうことですね。
いうことですね。
あ、ちゃんと書いてません。入り口のスロープがあって、スロープじゃ階段か。IC 専用で。
別の入り口がつけて、
そういうこと
これがそのコンビニの中へ入るというか、
7人。
ここ通った人はみんなコンビニ行くと。
そういうことです。で、コンビニで恵方巻きを買うと。
あ、なるほど。
ということで、まあ、どちらもほっかほっか、ウィンウィン。あ、ちゃんとほら、コーヒーもありますよ。ここでコーヒー買ってもいいんちゃいますか？
ラテスタとか入れましたね。
はい、いいですね。チケットピアもありますね。
いや、これはすごいです。はい、この、新宝ブリッジが盛山、最高ですね、うん。はい。
さらに話変わって、前々からのクイズ、はい、JR 西日本の駅のホームのベンチの件ですが、はい、まさか鉄平さんの中途半端なボケが答えに近いとは、
へー、
実際に各駅を回って撮った写真を撮影した写真を添付しますが、
はい、
感想としては、JR 神戸線は工事が進んでいますが、JR 京都線は、まだのようです、
はい、
なおクイズの 答えですが、私はちょい悪なので教えませんと。写真を見てくれっていうことなんですかね。
そうですか。これ写真撮ってくれはったね、一
応。これですね。やっぱりそうですね。
面白いな。
電車の方に向いてないですね。
向いてないですね。
ね。ホームが、はい、あ、ホームじゃなくて、
電車の線路に直行してますね。
そうですね。
直行ですね。
はい。ほら、これも。
まあ、悪いこと思いつか
ない。これ、六甲道ですよ。
ああ、六甲道こんなんやったかな、はい。最近行ってるのにボケてました
ね。JR ですね。
覚えてません。はい、はい、はい。
で、これ、尼崎。安倍さん、すごいね。全部撮ってくれてんね。
ありがとうございます。安倍さんの。
安倍さん、よう撮らはったな。これ、面白いね。天ヶ崎駅は、柱に、柱を背もたれにしてるんですね。
ですね。確かに、そのまま、線路入りませんね。
そうですね。
一点光で、90度いかんとね。
そのままバーンっていったら、ね、壁にぶつかってまうからな。
前の人にぶつかる。
これな、JR 大阪駅は前の人にぶつかるな。
これ
面白いですね。
安倍さんどうもありがとう。こんだけ精密で取材してくれて
るのに。これこれこれ。大阪駅。
僕ら適当にやってますけども。
はい。
ああ、ごめんなさい。
大阪駅は、ベンチが向かい合ってるんですね。
向かい合ってます、
ね。で、しかも線路に直行してるから。
ちょっと、列車の中乗ってるみたいですね。前の人の顔が見えたり。
そう。あ、これ京都駅。
あ、
京都駅はほら、普通やん。線路に向いとる
わ。だからこれ飛び込めるわ。うん、そう飛び込んだらあかんよ。みんな
飛び込んだらあかんわ。元町駅ですね。
こういうようにやっぱり、
はい、神戸駅
あんまりこうなんかね、そことかいわゆる出汁のらえな出汁というかPRC のらえなことをやって、
う
んね、載ってたかもしれませんね全部、
う
ん、
まあ、多分鉄道の本には載ってるんでしょうかね。
いやもっとちゃんと載ったかもありませんね、はい、JR さんの PRC
というわけでちょい悪親父の安倍さんからでしございました。もう楽しいお便り、
すごいですね、
で2年にわたって火祭り、私も今晩は火祭り、
うん、ちょっとそうやけど、ね、あれやな、上神殿、天神社も頑張らんと、
うん、
結構凝ってるな、ここ。
そうやね、YouTube の動画はね、アクセス全然ないんですよ。
それ
僕2年連続で行ってるんですけど。
安倍さんの動画やったら動画あると思うよ、これ。
ちょっと安倍さんよかったら YouTube の動画で、
はいはい、
なんで検索したらいいんかな、あ、そうや、とんど祭り、で上神殿で多分検索者出てきます。別に安倍さんだけじゃなくて、リスナーの皆さん、ぜひ動画見て、いいねボタン押しといてください。そしたら他にも見る人多分増えるんで。で、今年も行くから、多分行くから、3年連続ですよ。
ああ、なるほど。
これ結構貴重ですよ。
まあ、結構あれも背の高いね、立派なもんなんですけども。
すごいよ、トンド。上神殿のトンド。
ただ、こんな動かんからな、場所が一つや。
あそこ、
ただし、あれ火つけるときもあるよね。トンドの中入っていってね。
そう、あれ、ほんまに
出られなかったらね。
燃えそうになるんですよ、ほんまに。
出られなかったら骨になるなという。
うんそうい
う数字はあるんですよね。
でね、火のね、大きさで言ったら、
うん、
森山よりも、上神殿の方が強いですよ。
高いの
もうすごいですよ。うん、あれは近寄れないですから。
まあね、上に立ってるマンションの人なんかな、ね、煙たいと思いますよね。
いや、もともとなかったからね、マンションはね。
ま
あ、
だからもう、宮司余計高橋してですね、マンションの焼き殺したれと思っては
る
んだと思
います、ね。いや、わかる。まあ、宇治港おるかもしれんで、
まあ、そうか
マンションにも。
うんうん、
やっぱ、まあ、言うても、神社言ってもね、やっぱお客さんあっての神社ですからね。あんま会議なことはできないと思います。
はい、焼き殺したれはやめましょう、焼き殺しは。はいはい、
安倍さんありがとうございました。
いやーこれは参ったね。安倍さんどうも本当にご苦労さんでございます。ありがとうございます。
次はですね、
感謝感激です。
かなり超大作でございますが、皆さん心して聞いてください。ヌーさんでございます。
この方もね、
うん、
我がそのなんか文化欄というんですか、学芸欄はこのヌーさんで持ってるみたいなもんですよね。
そうですね。まあ今回ね、千葉市美術館行きましたけど、美術館に行かずとも日本の古典文学が楽しめる、まさにヌールさんでございます。
そういう、
まあね、遅ればせながら明けましておめでとうございます。バンバさん席が止まらないようですが、いかがですか。
いや、もうほぼ感動しましたけども、ヌールさんの声聞いた途端にまた出かけました。
スタジオの湿度を高めにされた方がいいと思います。
ありがとうございます。
そう、私も長い期間席に悩まされました。悩まされたことがありますが、
はい、
私の場合は鼻が悪い、鼻が原因でした。どうか早く治りますようにと。
ありがとうございます。今お茶をいただかせてもらいました。ありがとうございます。
今年初めてのメールもやはり文楽です。
あ、まずいでしょうね。
お昼の部3作品の中から、
はい、
釣り女をレポートします。
釣り女ってそんなのがあるんですね、はい、もう題名も分かるようになりました。深く入ってありますが、
前回更新での安倍さんのお便りで、西宮神社の拙者、
はい、
桃太夫でしたっけ、百太夫でしたっけ、
桃太夫違いますか、
でしたっけ、ちょっとごめんなさい、はい、忘れましたけど、
はいはい、
神社のレポートがありましたが、
はいはい、
たまたまというか、まあ、だからこれ西宮神社の中にあるまた別の神社みたいなところなんですよね、確かね、
安倍さんがレポートしてくれました。
そう、たまたまというか この作品は西宮の恵比寿さんにちなんだお話です。あ、や
っぱり釣りってことで、そうですかね。
短い作品ですが、ちょうど東海恵比寿の頃でもあるので、ふさわしいと思い選びました。
もうこのシーズンぴったりですね。
そういうことですね。まあ、僕もあの、ね、あの、
今宮神社。
今宮恵比寿という。
お尻触ってきた。
何の
恵比寿さんの尻触るとこあったやろ。
いや、そんなかったよ。
いや、後ろ回らなあかんがな。
あ、そうか。いや、俺回ったけど、うん、もう女の子しか撮ってなかったから。
それはいかんわ。やっぱ、エビスの尻はやっぱ触らんと、はい。
女の尻も触ってんけどな。うん、
それはしたらあかんわ、
は
い。
この作品は、元は狂言で、それが、歌舞伎舞踊となり、
はい、
ついで文楽にも移されました。
あ、こうぐるぐる回るんですね、こういう出し物っていうのはね。
そうですね。舞台は能と狂言と同じ、松の大木の背景のみ。
はあ。
登場人物もわずか4人ですと。
4人でやる
とでは内容、
はい、
ある大名は家来の太郎冠者を呼び出しますと、
うんうん、はい、太郎冠者を呼び出した。
西宮の恵比寿神社へ詣るから案内せよというのです、
はい、
大名は妻を授かりたいと服を授けてくれるという恵比寿さんにお願いすると言います。
あ、まあ、嫁さんはなかったんですね、この大名さんはね、はい、
太郎冠者も独身なので、はい、自分もお願いすることにしました。
ついでにやろうと私も、はい、
神社に着いた大名と太郎冠者は、
はい、
祈願を済ませるとお社の中で一晩過ごすことにします。
ちょっと変わってますね、その辺が、はいはい、
まあ、当時のなんかやり方だったかもしれないですね。
あ、ありませんね。
そして、うん、まどろんでいた二人は同じ夢のお告げを受けます。
本当。
それは妻となる者は西の門の一の階段のところにいるというものでした。
もう具体的やね、こっち、はい、
喜び悼んで西の門へ向かった二人ですが、そこには竹の釣り竿が一本あるだけでした。
え、
大名は恵比寿さんは釣り好きでいつも釣り竿を持っているから、
うん、
この竿で妻を釣れということだろうと早速釣りを始めました。
なんと。
するとなんと頭からこれ衣ですか？
衣でしょうね。
をかぶった女性がかかったのです。衣を取るとすごい美女で大名は大喜び。
よかったですよ。はい。
これを見た太郎冠者は、うん、自分も美しい妻を釣ろう、釣ってやろうと釣りを始め、
はい
はい、同じく衣をかぶった女性を引き上げます。
ああ、よかった、太郎冠者も、はい。
しかし、衣を取ると、女性は美人ではなく、
はい、
女である私としては誠に言いにくい、ですが、しこめ。
まあ、そういうことですね。まあ、
ひどい、なんか女と書いて。
まあ、ちょっと、俗に言う、ちょっとブスっぽい人
だったということ
ですよね。はい。
太郎冠者はがっかり。
そうですか。まあこれは、まあ、現実つらいな、はい、
大名は結婚を祝って皆で舞おうと4人で踊りを始めますが、太郎冠者は隙をついて美女を連れ去りますと、
うん、うわ悪いやっちゃねえか太郎冠者って。
しかも自分の、まあ、言うたら上司やな、ね、これ大名言
うそうで頼まれてお金も持って案内してるやろにはね悪もんやね太郎冠者。はい、
大名は気づいて追いかけていき、
はい、
仕込めも腹の立つ食い咲いてやろうと言って追いかけていったのでした。終わり。
どうですかこれ、しこめさんは。
はい、大事ですね。ここで出てきたしこめは、
はい、
お福という頭、
はいはい、
まあ、首のことですかね。
文楽のあの頭ですよね、はい、
が使われています。
そうですか。
おたふくとかおかめとか言われる顔と同じです。
わかるわかるわかる。ちょっとさっきボコッとしたね、ふにゃっとした、そない、まあ、いわゆる美女の顔ではない人ですよね。
そうやな、
はいはい。
意見には個人差はありますが、
はい、そうです、
昔から日本でおたふくというと美人ではないということになっていますね。
はい、そうですね、はい。
ところが海外ではそうではないそうです。
なるほど。
これは一昨年引退された住太夫さんの著書からの話ですが、
そうですか。
文楽初の海外公演、
はい、
昭和37年、
あ、はい、
にて、
はい、
釣り女を上演した時、はい、アメリカ人は表情のない美女よりも霜膨れでほっぺの赤い仕込めの方が個性的でチャーミングだと受け取ったそうです。
なんとちょっとこれ変わりますもんね、解釈が。これこう受け取られますと、
だからなんで太郎冠者が嘆くのかわからない、はい、ということになり
、はい、
翌日からの公演は仕込めの顔を男の面白い 顔の頭に変えたのだそうですと。
それでアメリカの人は男が釣れたからこれは、うん、という、
そういうこと
わかったというね、トロさんも悩みというか、うん、嘆きが分かった。
まあ、これまさに僕がちょっとオープニングで言ったことですよね。まあ、ね、あの、部数の人が、はい、その、モデルをやるっていうことですよね。まあ、バーバーが日本では部数やけど、モデルっていうのは悪いところを強調するのはモデルやっていうことですよね。
う
ん
う
ん、
まあ、そういうことですね。
これが変われば価値観も変わるのですね、は
い、
と。
その通りでございます。
ちょうど会いました、僕らの話と。
うまいことをこうね、うん、始まって、これで終わったような感じしますね。すねは
あ、あと、芝居の中で、恵比寿さんのことを、はい、西宮の恵比寿三郎殿と表現していました、
はい、
以前歌舞伎で見た時もそういう表現だったので、
はい、
なぜに三郎なのでしょう、検索してみるとこれがめっちゃ難しい。
ああ、そうですか、はいはい、
西宮神社は、
はい、
これは何、エビ 何寺大神、
恵比寿狼と違いますか
かな、
はいはい、
ちょっと読めない、
ええ、
を恵比寿神として祀っていますが、これはイザナギ天、イザナミが海に流したフグの子、
はいはいはい、
ヒルコのことと思われますと。
はいはい、こんなこと聞いたことあり
ますね。ヒルコ狼かな。
あ、そうだったね。ヒルコと読むべきやったかもわかり
ません、
ね、
たまたま見つけたホームページで、
はい、
日本書紀の、一章、
はい、
括弧第二、
はい、
に、
うん、
月と火と月が生まれた後に、
はい、
ヒルコが生まれたと記されているとありました。
なるほど、
つまり3番目に生まれたから三郎ということでしょうか。
あ、なるほど、そうですか、なるほど。でヒルコやから、まあ、かわいそうやけど流したということで、それが、まあ、西宮の浜にたどり着いたということかも分かりませんね。
上に女性がいる兄弟でも三郎と呼ぶのでしょうか、
はい、あ、なるほど。
火はアマテラスのことで、アマテラスは女性ですよね。
そうですね、まあ、女性は全ての根本や言われてます。
また恵比寿三郎という呼び名ももともとは恵比寿社、恵比寿かな、恵比寿社と、
うん、
サブロー社が別にあったというような記述もあったりして、もう全然わかりません。
わかりました、
助けてください。
すいません、
助けられません。
私自身が能力がないもんで、まあ、これそっとしときましょう、うん、こんな
のは。また今回の公演はお相撲さんが出てくる演目もありました。
そうやったんですか。
文楽でも歌舞伎でもお相撲さんはよく登場しますが、
はい、
取り組みシーンはほとんどありません。
ああ、それは難しいよな。
今回30年ぶりに取り組みシーンがあり、とても見応えがありました。は
い、よかったです。30年ぶりというのがまた値打ちですよね。
また、矢倉太鼓の音を三味線で表現するという曲弾きも披露され、見事でした。
なんとなんと。
太鼓の音を三味線で。
まあ、三味線ってどんな音でもできる言いますけどね。
しかし、なんといってもこの演目で、島太夫さんが引退されるので胸がいっぱいになりました。
あ、そうか、やっぱファンの人になるとこういうことが分かるわけですね。
これは一昨年の住太夫さんの引退の時も感じたのですが、
はい、
10年ほどの、文楽を見ていない時期を大変後悔しています。
あ、そうですか。
10年のブランクがなければ万馬さんに橋本さんのおかげでなどと言われずに済んだのに
と。すみません、ちょっといつも言い過ぎ
てます。結局ヌーさんもあの事件があってからですもんね。
まあ、文楽ここまで夢中にならはった
もんね。そういうこと
ですよ、まあ、前にも夢中になってはったということでしたけど、これから分かるようにね。
短いつもりが結構長くなりました、すみません。次回も更新楽しみにしてますということで、まあ、最後にいつも参考資料を書いてくれてますね。第141回文楽公演パンフレット、
はい、
ゆか本、
はい、
とこ本、ゆか本、
ゆか本やったかな。
文芸春秋社の、
はい、
住田優さんが書いた本、
はい、
人間やっぱり情伝な、
はいはい、
あの情っていうのはあの情熱の情ですね、情けという字ですね。
最近出しはったんやなっちゃうかな、そんな気もしますけど、はい、
そしてですね、
うん、
西宮神社の昼子の説明は、
はい、
のりちゃんずという方のホームページ、
あ、そう
ですか、そういうとこあるんですね。
ね、これ、
まあ、これ個人の方のホームページっぽいですけどね。
ご苦労さんです、はい、
いや面白いですね。あの相撲の相撲でちょっと思い出したんですけど、うん、あの年末に格闘技イベントがあって、
うん、
あの曙とボブサップが
なるほど、
なんか約10年ぶりに対決ということでね。
これは見てられんかったですよ。まあまあ、僕もまあその言ったら悪いけど、とてもその試合とかああいうもんじゃないわな。
あれはひどかったな。
うん、いやひどかったと思いますよ。
いろんな意味でひどかった。
ちょっとビッグベンさんのようなね、 感じがあったんちゃうかな。
そうやな。いや、ボブサップはまあ、普通に動いとってんけどな。
う
ん、その相撲のボノさんの方がな、まあ、フミオ君も10年前覚えてると思うわ。ボーンって倒れたやつな。
そうです
ね。カエルみたいに倒れ
があった。終わったよね、それで、ね。ゴロンゴロンと転がったっていう感じでね。
ただ、まあ、今でもやっぱ覚えてるっていうことは、インパクトはすごかった
よな。それはもう、あれ、一生忘れないちゃうんですか、
うん、そういう意味では、あれも文楽のネタになりそうです
けど、ね。かもからね。ああいう動きはまた文楽でやったら余計に滑稽になって、ね。
ちょっとやってほしいな。
なるほど。
揚げ物さんのこう、倒れ方のボーンって。
いやいや、まあこれ笑い事したらいかんのやけど、
まあ、頑張ってはりますからね、
からもね。まあまあ、ショーやから、笑うだけでなんぼやわね。
そういうこと。
無視が一番いかんですよね。
そういうことで。そして、まあ今回は、ヌーさんは釣り女のレポートでございました。
びっくりしました。この出し物もおもろいし、そのエベスさんとの関係とかね。
というか、食い殺してやる、食い裂いてやるっていうのもちょっと怖かったな、女。
まあそうですね。
妖怪やったっていうことはないんですよね、別にね。
何やったんやろね。ただし、その、まあ僕はびっくりしたのは、タルオカジャですよ。こいつがまあひどいやつ
や。こいつ悪もんやな。
これはやっぱ気付けなきゃいけません。
やっぱ獅子身中の虫って言いますけど、自分の身内を疑い
という。こと
言う僕この言葉しか知らないんです。あと、人生万事、さようが馬。この三つ、この二つ、ね。
わかりました。まあまあ、せいで使ってください。
はい、
言葉は使って生きるもんです。
そういうことでございます。
ありがとうございます。ヌーさん、対策でございました。はい。
で、次はですね。
はい、次の方。
掲示板に書き込んでくださいました。
そうですか、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。技術顧問さん。
いつもありがとうございます。
以前Mac のことでね。
そうでしたね。
アドバイスいただきましたけど。
ちょっと反抗したりしてね、我々もね。ごめんなさい、技術顧問さん。
で、その技術顧問さんがまた JOBB の掲示板に書いてくれましたんで、まだ興味のある方はホームページから掲示板に行ってください。
はい、はい、はい。
汚れマックのお話、楽しく拝聴しました。
すみません。もうあれはもう本当に、僕も、もう、これしか言いようがなかったんですよね。まあ、頑張って、なるべく、ね、山田さんが気づかれんような感じで表現したんですが。
ジャックさんも聞いてくれたら
しい。それよ、いいな。
おもろかったです。
聞くなら聞くで、もうちょっと考えたのに、うわぁ、この今度ジャックさんにお出しばかりかもしれん。
マックユーザーの方が、初めて汚れ Windows マシンをもらい受け、手入れの甲斐もなく起動せず、ああ俺はつくづく Windows に縁がないなと漏らした方が思い浮かびましたと。これもしかしたら技術顧問さんかもしれないですね。
かもしれません。
まあ、僕と逆パターンですよね。
まあひょっとしたらそういうおもろいことがあったかもわかりませんね。んはい。
MacBook の型番や OS のバージョンがわからないのですが、まあ僕がいただいたやつね。
はいはい。
起動しない原因と起動しないままかどうかは分かりますと。
あ、なるほど。
もう起動させないようですが、念のためということで、ちょっといろいろホームページを教えてくれて、アップルの公式のサポートのホームページ。
行ってみたい、どうやとか。
そうそう、まあ、症状ごとに対策がありますよという。
もうちょっと勉強もしてもええぞ
ということですね。そういうことですね。まあ、参考にしてくださいということでございます。まあ、続いてですね、Mac に内蔵されているハードディスクは、Windows と共通ですと。
あ、そうでしたか。
はい。ウエスタンデジタルや、シーゲートなどいろんなメーカーのものがありますが、はい、ただし Mac 用にハードディスクがフォーマットされていますと、うん、フォーマットっていうのはその Mac 用で使えるようにこうちょっと変えてるってことですよね、うん、まあ、変えてるというか同じもの使ってるんですけど、
まあ、機械は同じや
ん、機械は同じですね、
内容はちょっとちゃう
で、そうですね、うん、このハードディスクを Windows で使う場合は、うん、Windows のコンピューター側でFAT32 や NTFS でフォーマットすれば使えますと。まあだから例えば僕らでもね、デジタルカメラで映した時に、はい、ね、その他のカメラにその共有する時はね、こうフォーマットしてから使いますよね。
いやもうこれは認知できませんっていうのが出てきますもんね。
そうそうそう。まあそれと同じ。
まあ、だから SD カードみたいなもんやってことですよね。
そういうこと。ただこれをするとデータは消えてしまいますね。
まあまあまあ。
フォーマットしたら。
それは知らない
です。それちょっと、僕別にあのハードディスクは特に使いたくはないですけど、データが欲しいんですよね。まあなんかおもろいデータ入ってるらしいんで。
ああ、そうですか。
はい。外付けのハードディスクケースを使えばフォーマットも可能ですし、
うん、
USB ケーブルで Windows の外付けディスクとしては使えますと。
なるほど。
まあ、80GB なんでね、うん、あんまり使い道はないですね。
この頃カメラでも36とかね、64
ありますからね。本体とは関係ありませんが、
はい、
神戸関係の本として昨年末に出た、
はあ、
こちらは優秀ですので、ご覧くださいと。ちょっと見てみましょうか。
はい、
こちらですね。
ほ
う。ちょっと待ってくださいね。おい。
ちょっとよう、はいはい、お願いします。
これですね。神戸海底どうなるのか。
はあ、なんか歌の題みたいですね。
安田健一さん。
安田先生。
はい、
安田さん、
はい。ガイドブックには載らない神戸案内と。
ああ、そうですか。
神戸在住のロック満筆家。 安田健一、
はい、
初の全編書き下ろしによる神戸エッセイ、独自の視点で切り取った神戸のいろいろ、喫茶店、居酒屋など飲食店、書店、映画館、美術館のほか神戸を題材にした本や映画、そして失われた神戸の景色を書かれてると。
力作みたいな感じやね、これ、はい、技術顧問さんが推薦しはんやから当然
それ僕らのボラボラに通じるもんがあるんじゃないかとおっしゃってますね。
嬉しいことを言うてくれ
はりますよ。1620円で、
あーはーはーは
ー、ブックピアノというオンラインストアがあるんですね。
なるほど、
まあ、そこのページを教えてくれました。
なるほど、ありがとうございます。
安田健一、
安田健一さん覚えました、はい、安田健一さんね、はい、
街、
はい、
店、人、
は
い、そして失われた風景、
はーはーはー、
神戸在住のロック満筆家による神戸エッセイ。というかこの満筆家っていうのが面白いです。漫画家じゃないんですよね。
満筆っていうのも満筆っていうのも、
だから絵は描かないんですよ、文字描くんですよ。
あ、なるほど。
漫画みたいな内容を絵じゃなくて文章で表現する方ですよね。
なるほど、なるほど、まあ、読みやすいというかドキドキするような文章なんでしょうね、うん、この安田さんの文章
っていう
の
は。そういうことでしょうね。ちょっと一回文雄君もチェック、
ほんまですね、
はい、
いっぺんちょっとしゃべさせてもらいますわ。
安田健一、
はいはい、2015年の11月26日発売とか言ってますね。
お、うん、最近ですね。
最近出たんですけど、もうちょっとしたら古編になるかも分かりませんね。
あのあれあれ図書館、
ま
あ、
参りました、図書館、はいはいはいはい、
というわけで技術顧問さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。また素敵ならしい本を教えていただきました、
はい、
いっぺん図書館でチェックしてみます、はい、
次は亀岡だったんじんさん、
あ、ありがとうございます、はいはい、亀岡さん、だったんじんさん、はい、
亀岡だったんじんです、
はいはい、
1月9日更新の放送を聞きまして、
はい、
バンバ、あ、局員一同様が亀岡にお越しになったと聞いて嬉しく思いました。
いや、すみません、ちょっとあんまりいいこと言わんかったようですが、はい、
穴おじ、
はい、
あのおじ、
あのおじ
ですが、大晦日には一般人でも、
はい、
除夜の鐘をつくことができますと。
あ、そうやったんですか。何も調べて言ってるもんですか、うん、
別に180グループでなく、
はい、
108か108ではなく、ほぼ全員 OK だと思いますと。
あ、それはいいことですよね、
うんうんうん、千里中央からだと新御堂筋をまっすぐ北へ、
はい、
美濃有料道路トンネルを経由して、
はい、
ですと我が家まで1時間かかりませんと。
割と近い。
そういうことですかね、
はいはい。
正月は楽しくお酒を飲んだり、サイクリングをしていました。
はい。
それからカリビアンお色気サイトをインターネットで夜な夜な楽しんでいましたという。へ
ー、そんなのあるんですか。
そういう楽しいお正月を。
ね、カリビアン。
カリビアンって
どうか。カリブの方でしょうね。
ちょっと南米、中米。
南米でしょ、そうでしょ。
行きたいですね、
はい、カリブ
ね。
はい、あの辺ですね。
はい。
はい、
まあ、そのような。お正月を亀岡、
あ、ありがとうございます。
だったんじさんは亀岡市で送ってはったと。
はいはいはい。
ことね。
我々は亀岡市をしてもうて。
僕行ってないですけど、
ね。よく長男夫婦、あの、家族とも
行ってました。あと、よっちゃんな。
よっちゃん
ね。よっちゃんね。
いろいろと体験をさせていただきました。ありがとうございます。
まあもうちょっとほんま喋りたかったんけど。うん、
まあまあそれはね。
全部喋ってもしゃあないんで、
ね。まあそういうことですね。
知りたい人はぜひあの字。
まあそうですね。
どういう字書くんでしたっけ、はい、太い穴でしたっけ、
穴が太い。
穴が太い手だね。
あの王子とか。
あの、だったんじさんは穴王子って書いてますね。
なるほどね。
まあ地元の方とやっぱ僕らの言い方違いますからね。
はい、はい、そういうことですね。はい、
あとね、
はいはい、
台湾新聞、
ああそうかそうか、あ、
台湾、ね、いただきました、はい、台湾新聞いただきまして、
はい、
2016年元旦号、
はい、
ナンバー225ということで、
はい、
陳さんというあの中日代表の、
はい、
ご挨拶からまず始まりまして、
ありがとうございます、
はい、でまあ、いろいろですね、
はい、
在日台湾不動産協会の立ち上げの記事とかございまして、あ、
ね、はい、
まあ、あのこの裏の方にですね、
はい、
2015年の重大ニュースというのが、
これはね、
ございました。
すごく面白いというんですが、台湾のことについてはちょっとあんまり僕ら知る気がないものだから。そう
です。台湾ヤフーが、
はい、
台湾ヤフーっていうのがあるんですね。
あるんですか。はい、
2015年の12月8日から14日、約6万7000人を対象に投票を実施して、
お、
台湾で起きた30件のニュースの中から、重大ニュースを選出。
それは面白いですね。
事故や殺人事件など悲惨なニュースが多くランクインしたということをこの台湾新聞に書いてるんですよね。まあその中でね、僕は、はい、まあ、ほとんど僕は知らない、あの事件やったんですけど、まあ例えばですね、高尾刑務所で小銃所持の受刑者6人が立てこもったと。
そんなことがあった、それ全然分かってないね。
いうことですね。
知らんかったね。
はい、6人は、まあいろいろ書いてますが、6人は12日の午前6時までに全員銃で自殺。
あ、自殺したんですか。
人質2人は無事解放されたと。 って書いてますね。
なんとな、
ね、管理刑務所の管理体制の見直しを求めたと。
なるほど。
って書いております。馬英九さんが書いてますね。
はいはい、ああ、そうですか、はいはいはい。
台湾女性芸能人、軍事機密ヘリの写真を流出したと。
ああ、そう。
書いてますね。
まあ、いろいろありますね。
他にはね、なんや、なんかいろいろありますよ。トランスアジア航空機が、キールン、キールン、これ、キールンやな、キールン川に墜落。
あ、またあったんですか。
これ例のあれちゃいます、なんかあの写したやつ、誰かが写真タクシーのなんか、
あー、ボーンと走りに行って、
そう
あれちゃうか、いっぺんバウンドして入ったっていう、
ちゃうかな、
かもしれない、
多分そうやな、はいはいはい、43人が死亡と。
ああ、そうやったんですか。
いろいろ、
なんか死亡したかな、うん、ちょっとわからんね、
あれじゃなかったかもしれないですね、
うん、違うかも
ね。台湾 MRT 無差別殺傷事件の被告に死刑判決と。
あ、そう、
まあ、こんなんもあったということですよね、
ま
あ、
台湾のこと分かってへんね。
台湾馬英九総統、中国習近平国家主席が歴史的会談とか、まあいろいろ、
これはね、
はい、まあ、これ日本でも知られてます、ね、まあ、そのような台湾のことが、
はいはい、
まあ、これ一冊で分かるという台湾新聞、まあ、興味ある方はですね、
はい、
まあ、月1回購読、
はい、
12ヶ月申し込みできますので、
はい、
ぜひ
お勧めします。購読をお勧めします、はい。まあ、台湾は今やっぱり選挙の最中でね、
はい、
16日が投票日ということで、いよいよまあね、国民党なのか、まあ、あと2党あるわけですけども、どこが勝つかという、中国寄りなのか独立路線ですかということで、ものすごい今空いてると思いますよ、台湾の本土。
まあ、いろんな問題はらんでますから
ね、
経済的なもんとか民族的なも
ん
だとかね、はい、また、えのこから、
はいはい、
お便りいただきました。
はい、ありがとうございます。
これ
すごいおもろいところですね、この辺の子ちゃん。ますます乗ってきましたね、このえのこ。
はい、えのこ島の、はい、大阪府立えのこ島文化芸術創造センターですね。はい、皆さんチェック、ホームページ。
館長さんの頭の毛が大変僕は好きですね。は
い、キューピーみたいな、
ね、面白いです
ね、頭してある方、僕何回かお会いしたことあるんですけど。
僕一回行ってきますわ、一回。一緒に写真撮りたいですね。
今なんか、面白い展覧会もやってるみたいなんで、
うんうんうん、
お願いします、皆さん。
はいはい、さあ、それじゃあ僕の方へ来ました便りでございますが、いつもの通りでございます、タブさんからでございますね。
お、鉄道博士、
はい、もうこれですね、おはようございますが題名です、
はい、
読ませてい
ただきます。やっぱり今朝来たんですか。
え、今朝ちょっと遅い目でしたね。
お、今日はどうしたんですか。
結構10時過ぎぐらいやったかな、
時間に。
もう今日はないんかいの思ってたらね、ポッと来たんですけどね。まあそれも含めて、ちょっと寒さが厳しくなってまいりましたが、お風邪の具合はどうでしょうかということで、まあ、ほぼ、うん、まあ、治ってると思います、
うん、
先週の週末は富山県の氷見に寒ぶりを食べに行こうということで、家族を拉致してサンダーバードと北陸新幹線に乗って富山まで行ってきました、
は
い、やってますね、これえらい豪華なことやって
ます。遠いですよ。
僕は気絶しそうになってね、その寒ぶりが僕大好きなんですよね。これはえらいことになったなと思って頭が来たんですけども、
しかも日本海側の寒ぶりで
ものすごい、
まずいわけがないですよね。
ものすごいです、はい、もちろん主目的は
鉄道でしょ。
主目的は未上路
そうですよ、
の制覇だったわけです。
家族での感情ですからね、
うん、やっぱりその、まあ、あの人は
寒ぶりなんかどうでもいいんですよ。
この人はせやけども、家族さんはやっぱ寒ぶりですよね。
まあまあまあ、そうですよね、
はい、結論を言えば、無事に5つの路線の環状を果たしてきたのですが、
おめでとうございます。
寒ぶりの方は今年は不良で1本20万円以上もするということで食べられませんでした。20
万円、
はい、僕ね、急いでましたから食べはったんかなと思って腹立ったなと思ったんですけど、食べられなかったんですね。ほっとしました、これが。はい、まあまあ、本音ですよ、本音ですよ。
あかんがな、悲しい。
まあ、自然が相手のことなので仕方がありません。
いや、
富山県にはもう一度乗り潰しに行かなくてはならないので、その時にはしっかりと食べてやろうと思いますと書いてます。20万ってね、これもうすごいもんですね。
大丈夫ですか？
もろ
すぎ。普段はどれくらいするんですか？
まあ、これ、普段でも高いと思いますけど、特にまあ今回は
不良ってやっぱその暖冬と関係あるんですかね。
まあ
関係わかんないな、関係あるかどうかわからない。
まあ冷たい時に来るんでしょうね。週明けがお休みだったのでとか言ってますね、
はいはい、
週明けがお休みだったので今日は水曜日と勘違いをしていまして、
うん、
電車の中で寝ていたため会社についてから慌ててメールを
こういうこと
させていただきます。
それちょっと遅かったですね。
人道中の模様は、機会がありましたらお話しさせてもらいました。
いやいいですね、富山県の氷見に行かれた、
はい、
しかも20万円サンダーバード乗られた、
ね、これお前来てもって話して
ちょっと待ってくださいよ。今考えたら寒ぶりを食べに行ったのに 食べれなかったってことは、何食べたんですか、
う
ん、それはご家族は。
まあ、もうかむりでなかったら何食べてもいいよ、俺はな。それでは、今日も元気で行きましょう。ゴーって感じでね。まあ、
それタブさんは、6個の未熟感乗れましたから、ホクホクですよね。
よかったけども。
ただ、その、寒ぶりを食べれなかった。
はい。あとの、
皆さん。
数名の方。
どうされたんでしょうね。ちょっとその方の心の叫びを僕は聞きたい。
なるほど。
もうタブさんの心の叫びはもういいです。
なるほど。
わかりましたから。
いや、僕はもう本当に食べたんかいな、もう、ダダダーと怒りが込み上げたんですけど、食べれなかったほっとしました。何回も言いますが。
はい。
もうこれはもう宝物ですからね。あの日々の
感じ。そうなんですか。
これや
ん。どうやって食べるんですか。焼くんですか。
まあ焼いたり刺身したり何にしてもものすごくうまいですよね。
もう僕も一度はね。はい、まあ20万ってのはちょっとね、20万はちょっと無理やけど。
いやそれはもう一生無理でしょ
う。そうですか。ね、一生無理なんか
い。はいはい。
そうですか。まあ以上をもちまして。
はい。
皆さんのお便り終了なんですが、まあ、ちょっとね、時間がありますんで、どうしましょうか。なんか、文雄くん、喋りたいことありますか、
うん、そうですね。特にまあ、今のとこは
なんか。あ、そうですか。
うん。
あ、じゃあまあ、別にそんなに、引き延ばすこともないんで。
そうですね。
これにて、
はい、
今週は終了と。はい。いうことでございます。
まあ、電気代も節約していきましょう。
そうですね。もうそろそろね、はいはい、レコーダーの電池がなくなりそうなんで。
そうでしょ。なんか、ボルトがちょっと下がって
きてるじゃないですか。そうそう。このレコーダーの、ズームのレコーダー、3つボタンのレベルがあって。
早いですね、これ、ズームね。
これね、
うん、
いい音取れるんですけど、早いね、
うん、
まあ、これ安倍さんから提供いただいた、
うん、まあ、
今これをメインのレコーダーに使っております、まあ、
プロ用の機材ですからね、
ということですね、
はいはい、
以上をもちまして我々の、はい、今週の JOBBB417 終了いたします、はい、皆さん最後までご清聴ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。今後ともまた皆さんよろしくお願いいたします、
はい、JOBBB417 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そして今週はヒットを飛ばしました、
はい、
焼き餃子のお料理コーナー、はい、よっちゃん、
これすごいですね、
これ本当美味しいんで皆さんぜひ作ってください、まあ、動画の方はちょっと時間かかりますけど、いつか必ず公開するんで。
なんか、あれもできてへん話やな。水餃、水餃子も。
そう、全然やってんのちゃうかな、俺どっからやってんの、俺、丸ごとリンゴジャムからやってんのじゃ、あ、そう、おでんはやったの覚えてるわ。だから、丸ごとリンゴジャムやろ、ちょっと、まあ、せっかく時間あるちょっと、丸ごとリンゴジャムやってない、で、水餃子やってない、ほっかほっか寿司やってない、肉じゃがやってない、そして焼き餃子ですよ。
もうゆっくり子さんなんかも怒ってますよ、そらもう、
ね。ゆっくりやってくれ言うてます
わ。あ、おか、な、言うてるかい。早やってくれ言うてあんじゃん。
そしてですね、千葉、東京の皆様。
はい。はい、
千葉市美術館の、
はい、
皆様。
ありがとうございました。はい。
本当ありがとうございました。
絵の子の方もありがとうございます
。あ、そうです。あと、イタリア語の通訳者の大輔さん。
あの方は本当におかげさんでね、東京の基本的なことが教えて
も
らいまし
た
ね。
そういうことで
ござい
ます
ね。ありがとうございます。
そして最後、リスナーさんの皆さん、感謝いたします、
はい。ありがとうございます。
それでは皆さん、来週木曜日、
うん、
深夜1時、JOBBB が418に。なります。まあ僕らまた1週間かけていろいろネタ探ししますので、
はいはいはい、
皆さんは体調管理気をつけてください。
私も気をつけます。
じゃあ僕この後、上新神社のとんど祭り行ってきますんで、ふみおくんはどうする、この後は。
ああ、僕はもう寝ますよ。
あ、そうですか。わ、はいはい、かりました。はい、それじゃあ皆さん、また来週お会いしましょう。はい、さよなら。バイバイ。